ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井国際です。本日は2026年2月10日、火曜日でございます。お元気だったでしょうか。例の、衆議院総選挙、すごい結果になりましたね。いやもう自民党圧勝ということで、選挙結果の日本地図ですね、ああいうのを見たときに真っ赤っかですかね、自民党赤で表記されて、徳川幕府成立時に僕は彷彿としましたね。というのは、まあ、全国的に自民党でもう塗りつぶされてるような中、大阪だけ黄色っていう、この維新の党ですか、維新の会か、あれが大阪全勝ちの中に一つ自民党が取りましたけども、まあ、基本的に全勝ちするという独立国っぷりですね。つまり豊臣家が大阪城だけで存続した時代というのがありまして、10年ちょいあったと思うんですが、それ滅ぼされますよね、徳川に。だけど、豊臣家だけで徳川と対決しなければ、豊臣家は大阪城だけの大名として残されて、というか、まあ大阪城周辺の土地ぐらい許されるのかな。でもう名誉職みたいにしてというか、まあ豊臣家って奥家さんなんでね、豊臣という名前ね、奥家さんなんで、まあ取るに足らない存在というような感じですかね。でまあそういう未来があったらあったで面白いですね。こう考えると面白い、豊臣が残った江戸時代っていうのも面白いですけど、まさにそんな感じに地図では見えました。まあその豊臣家滅亡させられたのは、まあ徳がひっくり返すぐらいのやっぱカリスマがまだまだ大阪にあったっていうので、西国大名とかはね、もういつでも徳がやっつけたいっていうぐらいヘイトがあったから、徳がもうまあ急いでね、家康が滅ぼしたけど、まあ今の維新の場合はそこまで西日本全部を維新にするようなカリスマないですから、取るに足らないということで、でも大阪だけは独立国でいいんじゃねみたいなねことなんで、なんかそれに似てるなと思うぐらいで、でやっぱ徳川幕府成立の時にさ、結構いろいろバンバン徳川家がルールを変更したというかね、こう日本史を動かしたなっていうのがあって、でそれが今からの日本に起きるんじゃないかってちょっと期待できるところで、一つは鎖国だよね、なんといっても。でやっぱ鎖国っていうのがすごいけど、江戸時代の鎖国はいわば成功したよねというのがあって、で私たちは長崎の人間なんですよ、親とかが。で長崎って町は鎖国の象徴たる町だけど、長崎だけ開国してたっていうか、貿易港をやっていたから大変繁栄したのと、外国人も多かったっていう町ですね。中国文化とかがすごい長崎はちゃんぽん文化になってますけども、ありますね。だからうちの親とかやっぱ中国にあまり悪い気を持たない人たちなのはね、長崎人のまあ抗えない とこあるよなとは思うんですけどね。で、でそんな限定貿易をしていても、まあ、国全体鎖国して大丈夫なのかっていうと、まあ、結構技術的に取り残されたりもしたけれども、アヘンとか入ってこなくてと、まあ、成功例ですよね、いわばね。でもそのままでだと産業革命立ち遅れるぞっていうので、慌てて今度は明治維新が起きるというような感じですかね。でその明治維新の時の変わりようと、まあ、今回の選挙の変わりようは似てないような気はするなと思うね。だって反対勢力がガーンといわゆる政権交代したのが明治維新ですもんね。だから今回自民党圧勝ということで保守勢力が取ったから、やっぱ徳川幕府に似てるかもしれないなっていうので、まあその高市政権がその外国人排斥とかその鎖国をそこまでするかわかんないんですけども、ただまあ反グローバリズムという意味では鎖国も大事かなと僕は思うわけです。でそれから身分制を わざわざ明記して、その もともとは自然発生的にあった身分制をこう紙に書いて法律にしたとか、それによる差別ですね、差別でいわゆる安定を勝ち得た江戸幕府のやり方ですよ、あくまでも江戸時代のね。で、他にはあの天皇とかは存続はしてるんだけど、天皇公家のまあ権限というかね、そういうものをもう露骨に否定したというか、だって武士が命令するんだもんね、奥家さんとか天皇に、ああしろこうしろって。で、天皇が何かやりたいとか、そのね、お父さんにプレゼントやりたいみたいなことでも、徳川幕府にお伺いを立てないといけないっていうぐらい、これはでかいですよ、やっぱりね。天皇は敬われていたとは言いながら、徳川幕府はやはり相当踏みにじっておったっていうのも、まあ、あるかな。それで、まあ、他にも、こまごま、まあ、幕藩体制とか、ありますよね。で、まあ、それは、地方創生というか、地域のことは地域でやってっていう地方自治か。地方自治ですよね、完全なね。で、まあ、それはその前の体制から地方自治はずっとあるわな。中央集権だったのは平安時代までで、やっぱり日本の地形上難しかったからね、中央集権はね。なんで、地方自治。まあ、徳川の話はいいんですけども、まあ、これからの日本はね、僕は楽しみだなとは思います。ちなみに僕は選挙に行って、自民党には投票しておりませんが、選挙はいつもそんな感じで、うん、まあ、誰かが自民党にいっぱい入れるだろうと思ってはいました。で、なんていうのかな、僕ね、これ、まあ、ある種感無量なのは、今回の選挙結果っていうのは、国民の多くの皆さんが、まあ、あることに目覚めて、まあ、投票行動を変えたのかなという感じですけれども、そのあることっていうのを、僕は40年前の10歳の頃にですね、小学校で主張したんですよ。で、学校の先生たちはもう今のオールドメディアさながらの真っ向左です。で、40年前に僕は早すぎるそういう意思表明をしたら、まあ叩かれるし、もう爪はじきでひどい目にいっぱい合わされたんですね。そっから40年ですよ。あのね、10年先を行ってるぐらいならいいんですけど、40年も先を行ってるとですね、もう待ちくたびれてしまって、心が折れてしまってですね、忘れるんですよね、その志を。で、でもね、今思いました。今50になる年なんですが、今回の選挙の前後で、おそらく私の同級生たちは、ああ、昔原賀が言っていたことは本当だったんだな、と。今更思い出してくれてる奴がちらほらいるのではないかな、と思うぐらいです。で、その、まあ、やっぱり、想像力の豊かな人は結構早くから気づくし主張するんだけれども、普通の人たちは危機が目の前に迫って手遅れになる寸前ぐらいまでは気づかないふりをするんですよね。気づいているのかもしれない。でも気づかないふりをしないと生活がやってられないからみたいな理由で気づかないふりをする。で、今回はもう最後のチャンスかもしれないという危機感の中で、みんながスイッチを切り替えた感じかなと思いますけども、まあそう思います。で、まあ中道さんとかが大負けしていろいろ批判もあるでしょうが、まあ、ある意味しょうがないよねというか、時代の方が変わったし、世界の方が変わった。そこに、俺たちの居場所はなかったっていう風に、僕は中道にもちろん入れてませんよ。中道みたいな大嫌いだからね。で、何ですかね、この、野党がね、結局、必要ないっていうのが、現実問題、そうですよね。これはもう、いわゆる政治的発言ではなく、もう、みんなのコモンセンスとして、野党があっても意味がないというか、しょうがない。ということを多くの日本人は今の時点では思っていると思うんですね。というのは、野党があっていい、良かったなということは、まあもちろんいろいろ今まではあったと思います。で、まあ与党側のもうわがまま勝手というか好き勝手な政治にブレーキをかけるとか、そういう役割は果たしてきたと言っ ても自信がない野党ですよね。まだマスコミの方がそれに機能してたかもしれないけど、まあそれと連動した野党は、まあなるだけ例えば消費税も上げさせないように上がってきたけど、その速度を押しとどめるように機能してきたとか、でそういうのはまああったのかなと思うんだけど、今この局面において、まあ岡田さんの例の国会質問を見たときに、もう本当にただの悪口集団だし、足を引っ張るのが彼らは本業と思って信じて疑わない状態になっていたわけですね。で、その、まあその政権批判とかそういう意味では、それが、まあ正攻法なのかもしれないよね。まあ相手の嫌がることをやって、戦力を残減するというのが、まあ、まあそれしか攻め口はないんだということかもしれないけど、国民がそれをもう本当に失望してみた。ということは大きいのかなと思うわけです。で、いつの間にやら野党なんていてもしょうがないということになった。で、立憲は160人いましたよね。だから、すごい数なんですよね。前の選挙で、まあ、大勝ちして。で、その、160人いて、なお何も成し得なかったわけなんですよね。最大野党は何も成し得なかった。で、まあ、それもそのはずというとこあって、160人いっても過半数ではないし、で、内閣不信任案なんか出したところでどうせ否決されるし、ということで言うと、過半数に手が届かない野党というのは存在の価値はないし、じゃあその野党がみんな合唱連行して、赤壁の戦いみたいに結べば勝てるんじゃないか。それはそうなんだけど、野党それぞれが、みんなが同じ考えなわけがないということで、民主主義ですからいろんなバラエティ豊かな党があるわけです。そのバラエティ豊かが一気に手を結ぶっていうのはおかしい。逆体制抑散化になるから、その、そういうこともありえないので、内閣不信任案とか通るわけがないということですよね。だから、野党って、まあ、存在する意味があまりないよねということと、その二大政党制という絵に描いた餅が、何十年かかってできないんですよね、日本は。で、世界を見ても、もうできてなくて、アメリカとイギリスとかに奇跡的にあった二大政党制は、今やもう形は崩れているし、本来さ、民主主義ってそうなるはずないじゃん。みんな十人十色で意見の違いがあるんだから、十人十色な党ができてくるはずだよね。どう考えたって。二つに分かれて、綺麗に分かれて、それがさ、切磋琢磨しながら交代交代に政権を担当するなんてさ、ありえないよね。もう許しがたい話っていうか、日本の歴史では一回もないっていうか、そんなわけないだろうであって、その二大政党制というものがあるんだ。それが健全な民主主義のためにいいんだっていうことを言ったやつは死刑でいいんじゃないかっていうぐらい、二大政党制というものはもう最初から僕は信じてなかったけど、案の定できねえじゃんっていう話ですね。で、そうなると、だんだん民主主義の根幹にかかってくるんですが、そういうバラエティ豊かな党がいっぱいあって、じゃあみんながあっちこっち言いたいことをわがままかって言ったら何にも決まらないっていうのはもう日本の政治であったと。で、それでも戦後平和な時代は生きながらえることができたんだが、もうこういう戦国のようになってくるとそんなおままごとやってる暇はないぞっていうことになったらどうなるんですかって言ったら幕府です。幕府。いや、幕府っていうのはまあ軍部だから、軍事独裁と比べると今の自民党はまだマシなんでしょうが、でもね、日本の幕府政権って面白いのは、天皇をさ、許してるじゃん。天皇を滅ぼしてないじゃん。それから奥家さんも貴族も滅ぼしてないんだよね。で、かなりいじめたりはしてるけれども、滅ぼしてない。で、これは江戸幕府の前の幕府とかも全部そんな感じじゃん。で、そういう点ではバラエティを確保してるし、いわゆる地方自治だよね。地方自治、封建制度っていうことは、日本中いろんなとこに行けば違う政治があるみたいなことで、まあ、その点では結構バラエティを確保しつつ、その国防、日本の国防とかに関することは、幕府が、仕切って、一応一元統制すると。 いうような形ですよね。で、まあそれでいいんじゃないのなんて思うよね。憲法改正の議論もにわかにあれ出てきました。なんと自民党だけで3分の2を取ったということで、もう憲法改正に大手がかかった感じなんですが、私は憲法なんか踏み倒せばいいと長年思ってきました。いざという時は憲法なんか凍結すればいいと思ってましたから、憲法改正にあまり興味がなかったんですが、というかそもそもなかなかできないだろうと、アメリカの作った条件が厳しすぎて、憲法改正が実現するわけはないんだと思ってたけど、今回実現するのに大手がかかったんで、にわかに勉強し直したんですが、憲法は、ドイツなんかは変えやすい憲法にしておいたんで、戦後何回も憲法改正をやってきたようなんですね。そんな中、日本はようやくチャンスが巡ってきた。このチャンスを生かさないと嘘だぞと思うんですが、これどこを変えるのって、まあ、ふと考えたときに有名なところはもちろんあるんですが、一箇所ぐらいしかなくない？ねえ、俺ちょっと素人だから自信なくて詳しいやついたら教えてほしいんだけど、要は、キチガイじみた憲法だよね。日本国憲法ってキチガイの憲法で、キチガイが作ったわけじゃないんだよ。その、戦争に勝った国が書いて、無理やり押し付けたのはみんな知ってるよね。だから、内容がキチガイだけど、作ったやつはキチガイじゃないんだよね。日本民族を二度と再び立ち上がらさせないようにするために、足腰を複雑骨折させた上で、飯を与えるみたいな憲法が日本国憲法ですから、内容にどうしても直さなきゃいけないところがあるというのはみんな分かってくれてる通り。しかし、どこをって改めて見たとき、何十箇所もないんだよね。二箇所ぐらいしかなくないっていう、そのキチガイじみてるのは戦力持たねえぞっていう、このね、不思議というか素敵なね、戦争放棄の後に戦力の不保持。で、戦争放棄はね、世界で7カ国ぐらいが憲法に書いてる。で、それはね、コスタリカとかだったと思うんだけど、その、どうせ戦争しても勝てるわけないぐらい小さい国は最初から戦争放棄を憲法に書くことによって偉そうにしているわけよ。で、日本の場合はまあ微妙なんだけど、戦争放棄は自ら起こす戦争のまあ禁止ということで、まあいいんじゃねえのと思いますが、戦力の不保持というのは丸裸でいますということなので、丸腰宣言ですね。で、これはキチガイのサタンだぞということで、改正すべしきですが、これが1行か2行しかない条文なので、意外と直すとこ少ねえなって思いますね。で、じゃあ自衛隊を自衛軍にするなんていうのも一文字変えるだけじゃないっていうことだし、なんかつまんない、ちょっとつまんないというか、で、英語で言うと何も変わらないミリタリーフォースとか言ってるんでしょ？セルフディフェンスミリタリーフォースか。まあ、とにかくフォースが、何にも変わらないと思うんで、自衛軍なんていうのを持ってる国はいっぱいあるわけでね、ナチスドイツにも国防軍があったぐらいですから、自衛軍でいいんじゃない？日本防衛軍とか日本国防軍とかいろいろ言いようはあるだろうけど、自衛隊の良き伝統があるから自衛軍でいいと思うよね。で、まあそれはいいとして、で、自衛軍の細かい要件に関しては憲法で書くことじゃないから、多分その下の法律、まあ自衛軍法みたいなものを作って運用するだけだよね。で、あと決定的にダメなとこあんのかな、なんかスパイが捕まえられないみたいな、憲法の書き方で日本はもうスパイなんか気にしませんみたいになってるのかな。で、その辺を直さないといけないけど、どこがまずいんだ。全文の辺のお花畑地区な感じがまずいのか、なんか全世界の天下万民の平穏、まあああいうのは枕言葉だからいいんだよな。で、まあ第一章天皇の子をさ、いじれとか直せっていうのは共産党だけでしょ、スタジオジブリだけでしょ、誰も反対はしないと。で、明治憲法の いわゆるね、天皇、神聖、王政復古の大号令に、戻すという選択肢もあるのかなというと、どうですか皆さんっていうのがあって、でも昭和天皇がかわいそうには統帥権があったのに、もうあの前線の一兵士たちにそれを踏みにじられて、いいよねあれ、天皇陛下の統帥権はもうね、前線の一兵卒には何の関係もないという感じで踏み倒されて、天皇陛下は悲しい思いをしたという、うん、そういうような歴史があって、何でもかんでも天皇に集中させるっていうのは一つも良くなかったし、まあ、何かというと天皇が責任を取られるか、問われる可能性が出てくるから、天皇制廃止につながる可能性が出てくるから、今の方が天皇さんにとっても都合はいいのかなと思います。まあ私はあのかねがね、あの天皇陛下による神聖は望んでおるところでして、あの政治家もね、あやつを打てと天皇が言ったらすぐ死刑になるぐらいの、まあ、そういうのはあの望んできたけど、まあ、現実的ではないと分かっております。で、まあ、天皇崇拝って言ってももうギャグみたいなもんで、もうあのふざけてるというか、あの舐めてるというか、なんていうのかな、僕が天皇が好きなのは、天皇という存在はファンタジーだからなんですね。で、ファンタジー、昔話やおとぎ話や神話なんですね、天皇というのはね。で、それを大真面目にやってる日本っていう国が大好きだからなんですよ。で、だから、半笑いで、言ってるっていうところなので、まあ、愛国者とも言ってますけど、いろんなところで言ってますけども、やっぱ関西人なので、その、大真面目じゃないんだよねっていうところはお許しください。はい。で、まあ、国防とか、積極財政とか、いろいろありますが、おおむねでも株価もまあ反応してるけど、楽しみっちゃ楽しみじゃないですか。要は借金しようぜっていう発想は逆転の発想だけど、まともなのはどっちかというと借金は良くないよがまともだよね。まあ普通に考えれば。だけど借金しようぜっていうのはヤクザっぽいんだけど、なんか結構そのヤクザっぽさが今は世界情勢にも合っているのかなと思いますし、要は借金ってすればするだけ最強になる説があって、そのシーザーかなんかカエサルかなんか、そうだ、借金があまりにも多いので、そいつに死なれると借金を取りっぱぐれるっていうので、みんながシーザーの味方をしたという逸話があるんですよね。だから日露戦争でもそうですね。あれイギリスのユダヤの大財閥が大借金をしたんですよね、日露戦争の時に。で、あれやっぱ日本が負けてしまうと滅んでしまったりして、そのロシア帝国が勝ってしまうとまずいっていうので、あの借金をさせたそのユダヤの財閥たちは何としてでも日本に勝ってほしいということで、随分やっぱり資金援助を惜しまなかったわけですよね。だから借金は財産なんだとも思うし、で、借金というのは利息もあって大変で、で、まあ、生きてる間返しきらないと、子や孫に借金がって言いますよね。で、その通りなんだと。で、それは、子や孫がまた借金をして返しつつ、その残った借金は、さらにその子や孫にバトンタッチ。そしてそのやしゃごたちは、また借金に苦しんで、このバカ親がと言いながら、その借金をの利息を返すためにまた借金を重ねて、その借金をまたということで、子子孫孫に借金をバトンタッチし続ければ、永久に大丈夫理論。ありますよね。ね。最後は核戦争で世界が滅びば、こっちの勝ちです。借金の話はなしということになります。逆に、借金がもう最後まで払えなくて核戦争も起こらない場合、その子子孫孫たちは何百年後になるか分かりませんが、何千年後かに、踏み倒すと大宣言すればいいんです。で、その時に戦争になって大変なことになるかもしれないけど、知ったことじゃないと。なもうそんな千年ぐらい先の話は知ったことじゃないと。で、無責任だと言いますが、 無責任でいいんじゃないのかというのも思いますね。私は歴史が好きだから、やっぱり日本民族滅ぼしたくないとか、やっぱりその長い歴史の積み重ねがね、全部中国に塗りつぶされるようなのは嫌だとか、思う方なんですが、それもあくまでもなんか好き嫌いの話とか、まあ、趣味趣向の世界なんですよね。日本民族がどうしても残ってほしいって願うのは好き嫌いの話であって、その科学的に言えば強い民族とかでかい民族とか金持ちの民族が国を奪って上から塗りつぶすみたいなことはできてしまうことは全部正義なんだってユバル・ハラリも言ってますね。人権なんてものはそもそも宇宙になくて、ただ強いもんが弱いもん食っていくにしても、殺人にしても、もう虐殺にしても、できてしまうことは全部宇宙や神は許しているんだって、ユバル・ハラリは本に書いてましたよね。で、まあ、なるほどなと思うわけですが、まあ、さはさりながら、できてしまわないように抵抗したい。我々は桶狭間の戦いに勝った織田軍だし、元寇の時に勝った九州の地侍なわけで、圧倒的多数に対して少数で勝って、この時の声を上げるというのがですね、我が日本人のエクスタシーなわけです。ね、桶狭間の戦いのところが一番面白いわけです。で、我々はそれは趣味趣向の話であって、大軍ウェルカムで、もう日本海じゃない東シナ海にウェルカムという上りを立ててもいいぐらいで、もう来るなら来てみろと。で、私はあれですよ、アメリカと戦争だって、これは本土決戦やっときゃよかった論者ですからね、絶対勝ったろうと思ってますからね。で、まあそういうようなことで、やっぱ、最も忌むべきは白旗を上げることで、そういう意味ではやっぱり、前の戦争で白旗を上げた、天皇や、軍部や政治家たちに対して、許しがたいと思ってますよ、本当に。だって勝ったろうし、ベトナムは現にそれで勝ってるし、いわゆる、もう大勢の日本人が9割方殺されたと思うんだけど、僕も生まれてないと思うんだけど、それでもよかったと思う。というのは、負けたことによって、命が生きながらえたけど、ひどいことになったよね、今、みたいな。そして今ですよね。で、80年ぐらいひどい国になり、なんていうんですかね、未だに、今回の選挙結果で目が覚めた国民の中はいても、未だにテレビとか平気でもう外国の、まあ、手先みたいなことをやるやつは平気でいっぱいいる国になっているわけですから、5分後の世界、村上龍5分後の世界みたいに徹底抗戦をし続けた方が良かったと思いますよ。で、まあ、おそらく勝ったと思いますし、で、軍部が、いわゆる、ずっと政治をする国で、いいと思ってるし、なぜならばそれは、幕府が軍部だからですね。で、軍部っていうと、もう、軍服いつも着て、鉄砲担いで、もう戦争のことしか言わないのかっていうと、そういう軍部もいっぱいあって、僕はそれを言ってるんじゃないですよね。ミャンマーの軍部の独裁みたいなのを言ってるんじゃなくて、いつもクーデター政権っていうわけじゃダメなわけですよ。だから日本のクーデター政権っていうのは、幕府がそうで、幕府っていうのは侍の集団だけど、ちゃんと政治をやってきたよね。で、それを理由っていうのは、本来政治の、まあ、専門家であるとこの天皇と貴族っていうのが当てにならないからだよ。で、彼らに委任していた政治っていうものが、もう何百年と失敗をし続けた結果、まあ、本業ではないんだけど、武士たちが、取って変わったことによって少し安定したわけだ。で、それは、なぜかっていうと、武士たちは現場の、まあ、労働者であり、汗と血を流す人たちで、現実主義というか、リアリズムを分かっていたからだと思うね。そして、年貢を直接徴収するような、いわゆる、まあ、市役所の職員みたいな、ところにいたわけだ。中央の、もう、偉い官僚どもっていうのより、はるかに、実際の日本の今の状態を分かっているのが武士だった。だから、武士による独裁の方がまだマシになった。 ていうことを考えると、その今自衛隊がそのクーデターで、クーデター政権というと、自衛隊っていうのはさ、他の勉強何にもしてないだろうしね、その政治祭りごと勉強なんかおそらくしてないから、自衛隊にできるそのクーデター政権っていうのはミャンマーのクーデター政権と変わらない程度のことしかどうせできないから、そういういわゆる軍部の独裁っていうのは望まないんだけども、あのもうちょっとちゃんとした、まあそのエリートによる、まあ軍事独裁があったらいいのかなと思っていて、とんでもないこと言われてると思う、言ってると思われてると思うんだけど、それは今の今回の選挙結果、俺40年前にあの言い当て言っていた小学生が大人になって50歳になってるので多分正しいと思うんだけど、あれですよ、あの大名がいて、その大名の子孫が日本にいっぱいいるわけなんですが、彼らは遠慮して政治に出てないんですね。これが明治時代にやっぱり明治維新が起きた時に武家が悪いんだと、で天皇を神聖に王政復興大号令 でその天武家というのはもう貴族に落とされたわけです。で貴族っていうのもその家族ですけど、家族っていうのも天皇 の補佐役をやれと言われたその元大名の子孫たちは、第二次大戦の敗北の時にさらに力を奪われて、まあ、矢に下ったというような感じですね。で、そのご子孫は今、方々にいっぱいいるでしょうけれども、自分たちが政治家にならなきゃいけないという意識は全くないと思って、普通の生活をしてらっしゃると思うんですが、結局血は争えないというか、これは責任論なんですが、その、政治家をやるとか、政治を、祭り事をやるっていうのは、決して、いいことというか楽しいことでも幸せなことでもないんです。それは天命という言葉で言い表されるような一種の宿命であって辛いことなんですよね。だけど辛いことだけれども誰かがやらなければならないことだからやるんだということが、いわゆる日本の貴族層、それもまあ武家層ですね、そういう人たちに課せられたものかなと思っていて、で、その、なんていうんですかね、この、彼らの中に今は、仮死状態で眠ってるんだと思うんですね。その、侍の子孫たちが、その、今は自分たちの家族のことだけ考えればいいに切り替わってて、本当は、もっと周りの人たちを、まあ、助けたり指導するっていう立場になければならない。そしていざという時は自分が戦って死ぬんだみたいな高潔な血を本当は持ってるんだけど、これ仮死状態になってるんだと思うんですね。その今までの世の中でそれが発動したって僕みたいに爪弾きにされるだけですから、仮死状態になってると。だけどこれはそのことここに至ってはみたいな時に発動するようになっていて、おそらくで、そのご先祖様たちの、その、まあ、願いや思いっていうのは、どっかで発動するようになってるね。で、それは具体的に言うと、日本が外国から攻められる時だと思うんです。で、今回の選挙結果も、その前触れとして、みんなが、スイッチが切り替わった感があるわけですよ。僕は自民党に入れてないですよ。だ僕はずっと一貫して自民党に入れてないから、今更入れないんです。ところが、多くの人が、この間立憲って書いた人が自民に入れるっていうようなすっごい面白い行動を取ったっていう証拠なんですけども、なぜ取ったんだろうと思うと、何か DNA 的なものが目覚めたとしか考えられないというか、普通の思考回路で言うとちょっとシリガルすぎるんだよね、その発想は。で、まあ、要はシリガル的に入れた人もいるでしょう。しかしね、どうなんだろう、なんか阪神ファンがいきなり巨人ファンになることは稀だろうって思うわけで、そんなに簡単になるっていうのを考えると、実は多くの人が日本が国家存亡の危機に立たされたら正しい判断をするスイッチが入るような DNA を持ってんじゃないのかなと、僕はちょっとファンタジーめに言うとそうなんですけど、そう思うわけなんですね。で、まあ、結果こういう選挙結果出ました。で、高市さんを中心に、まあ、バンバン 日本を作り変えていっていただきたいと思うんですけども、それがはかどらなかった時のことを今から考えるべきでしょう。で、それ最大の敵は野党でもマスコミでもなく自民党左派ですよね。自民党の中の高市さんの敵、中国の手先というものがもう散々活動を始めていて、で、こやつらの大粛清が、まあ、高市さんにできればいいんですが、多分しないんじゃないのかなと。だから高市さんの間、まだ足りなかったっていう未来がちらっと夢に見るんですけども、完全に敵をやっぱ粛清しなければいけないのかもしれない。徳川幕府とかがやったように、桜間の皆殺しっていうのはちゃんとやらなければまた失敗するという可能性があるのかなとは思いますね。だから恐ろしい時代が来る覚悟も必要で、徳川幕府って、今で言うと軽犯罪でも死刑になるようなことが実際何百年も行われて、軽犯罪でも死刑になったし、それこそ冤罪で死刑になる人もいっぱいいたわけで、そういう点では、徳川時代に死刑になった人の数ってものすごく多いんで、残酷は残酷なんですよ。やっぱ武家政権なんでね。でも、結局、残酷って必要かもしれないじゃん。ね。例えば、煽り運転で何人殺しても死刑にならないとかさ、他にも、いっぱい、スパイみたいなやつって、いくら情報を流しても死刑にならないよね。日本で死刑になるのは、殺人を犯し、しかも複数人を殺して、初めて死刑の戸が開くから、普通、詐欺師とかね、絶対死刑にならないの。詐欺師って万死に値するでしょ。だけど、道徳的に万死に値するんだけど、詐欺師って誰も殴らないし、誰も殺さないから、お金を盗むとかだけではね、絶対死刑にならないの。で、だから日本って泥棒天国になっていて、死刑にならないんだったらいくらでも犯罪するがなだし、その死刑にならないんだったら無期懲役でもね、刑務所にいる間っていうのは、飯がただで食えるからね、いいじゃんっていうことで、犯罪者天国になってるわけなんですね。で、まあ、この辺のことを、まあ、ちゃんとできるのかなということ。それと、まあ、職業差別というか、職業についてね、これもね、結構先の話をするようで申し訳ないんですが、今じゃちょっと考えられないでしょ。今、職業選択の自由が当然、あれも憲法に書いてあるんだよね。まあ、保障されていて、で、なりたいものになればいいっていう話で、それは僕もいいと思うんだが、結局、AI によって、これも理論値だけど、ほとんど全ての仕事は AI に取られるっていうのは嘘ではないと思う。で、その時に、みんなが失業した時に、国は相当焦ると思うんだ。で、社会は相当危機に立たされるから、どっかで仕事をマネージメントしてあげないといけなくなる。それは今までのハローワークレベルじゃ全然ダメで、で、また勝手に産業革命の時みたいに新たな仕事が生まれますよっていうやつは何の根拠もない嘘をついてる嘘つきですから、あれは嘘つきです。で、本当はそうはなりません。で、そうなった時に、どこのモデルがいいんですかって言うと、徳川のモデル相当やっぱり優秀で、徳川のモデルっていうか、その日本のモデルっていうのは世襲なんですよね。で、世襲っていうのは、自民党の議員とかでも世襲議員とか一番良くないものだと言われていて、僕も嫌いは嫌いなんですが、しかし日本の歴史を見たときに、実はね、世襲が日本を守ったっていうところがあって、中国から、遣隋使の時代ぐらいから、いろんなことを中国から取り入れて学んで、法律とか憲法もそうなんですが、中国の真似をして、まあ、都まで中国の真似をして作って失敗を繰り返した日本の歴史の中で、日本人が独自性を持って拒否したことが二つあるみたいなのがあって、一つが、宦官制度を入れなかった。ということなんですね。で、中国の宦官制度は朝鮮とかも取り入れていたと思うんですけども、あれを絶対日本にはやらせなかった。 ということ、これは大正解です。この宦官制度が中国の歴史をむちゃくちゃにしましたからね。で、そこからもう一つあるのが科挙制度を入れなかったんです。これはすごいんですよ。この科挙制度って今の日本にもある、いわゆるセンター試験ですよね。それから世界中にあって、実は中国発信で一番普及していると思われるものの文化の一つが科挙制度。まあ、いわゆるお受験ですよね。もう韓国にも台湾にもアフリカにもどっこにもありますよ、インドにも。で、あれは中国発信の、文化なんですけれども、で、受験勉強というのは頑張れば身分とかに関係なく出世ができるってことだから、実力主義なんですね。で、この、今の日本の受験制度とかを批判する人ってまずいないと思うんですけど、僕はずっと批判していて、結局日本の歴史を見るとなぜか科挙を日本は採用しなかった、取り入れなかった。で、逆に何で決めたか、身分制っていうか家柄なんですね。世襲制で、つまり職業は全部世襲でやるから、実力でのし上がる科挙は取り入れないというのが平安時代とか奈良時代に決めたことなんですね。で、その試験をやってやれば優秀な人間が採用されるし、まあ、頑張れば誰にでもチャンスがあるっていうのってすごく良さげじゃないですか。でもね、これね、いかにもね、中国的というかね、左翼的な発想なんですよ。そのもうそれって革命だからね、身分に関わりなく誰でも出世できる機会があるっていうのはもう常時革命が起きてるようなもんだから、これかなりやっぱ危険な思想なんですよ。で、日本には天皇制とかもあったし、まあ、貴族もいるということで、あんまりその試験を入れて下々の門がどんどん出世してくるのは嫌だっていうのはあったんだと思うんですが、実際問題ですね、この実力主義を取り入れて優秀な人間をピックアップすると国が良くなったんでしょうか、皆さん。ここを皆さん問いたい。嘘。悪くなってる。中国は全部悪くなったし、今の日本を見てください。お受験でエリートたちが牛耳って何十年、80年、一つも良くなっていないし、前の戦争もそのエリートたちが起こしてるわけです。ね。いや、起こしたのは国民全体と言えるんだけど、エリートたちの指導がまずかったんですよ。受験でのし上がった連中。明治維新の時の政府や官僚、政治家官僚も優秀です。彼らはお受験なんかやってないもん。彼らは猛勉強はやってるけど、彼らは幕藩体制下の教育を受けたわけですよね。で、猛勉強をやってるけど、あれはお受験でやってるんじゃないんですよね。彼らはもうリアリズムの中で猛勉強していて、で、お受験っていうのは、とにかくその試験にだけ勝てばいいし、他の奴らより偏差値的に高ければいいっていう、まあ、いわゆる博打みたいなもんで、その時だけ詰め込めばよくて、試験に受かったら、その後勉強一切しなくなるんですよ。だから、そういうクソみたいなものが科挙制度で、世界中に毒を撒き散らしていて、日本にも今、もうずっとある。そして誰もそのことを言わないっていうのが、もういわゆるセンター試験とか受験、お受験なんですけども、この、まあ、お受験っていうのを信奉する連中は、大体その身分が低い連中や外国人から帰化した連中とか、そういう連中ですよね。だから、もう常時の革命が、いわゆるお受験なのであると考えると、左翼的なので禁止でいいのではないでしょうか。で、私もようやく本性が出てまいりましたね、このラジオで。40年間かかってね。で、何の話でしたっけ？そうそう。で、日本はじゃあ世襲でどうなったかっていうと、もちろんその世襲っていうのは無能な人間が偉くあり続けたり、まあ、徳川幕府なんかそれでダメになってたわけですけども、で、腐敗もひどいっていうようなことがあるんですが、でもね、結果として、私はお受験で、例えば幕府とか、そういうものを運営するよりも、長命になったと思うんですよ。結局、なんだかんだ言って、その、世襲は、バカばっかりになるんだよ。ね。だけど、なんだかんだ言って、世襲の、いわゆるお坊ちゃんたちって、優しいし、バランス感覚があるんだよね。つまり、世襲の子たちっていうのは、親戚とか、 その近所の人たちに愛されようとするわけよ。まあ愛されて育ってるっていうのもあるし、そのいわゆる周りを押しのけて周りをやっつけてのし上がるんだという思想じゃないわけだよ。受験組はそうなのよ。とにかくみんなライバルだから、あのみんなが酒飲んでね、あのアル中になればいいぐらいの発想でしょ。だけど世襲の人たちはおそらくそうではないということで、まあ小泉純一郎がまさにそうですけど、まあ、一見バカで話にならないなっていう感じなんですけど、長い目で見ると意外といいかもしれないっていうのは、まあああいうお坊ちゃんたちなのかなとも思うわけなんですよね。なので結局これはいわゆる歴史実験の中で世襲は意外と悪くない、そして、まあ、実力主義っていうのが、まあ、悪魔的であるっていうのはあの歴史実験の実験結果として出てきたことであって、好きか嫌いかでいうと僕はずっと世襲は嫌いでした。だって僕出が卑しいというか出の身分がないから ないっていうか、長崎であの辺境地なんでね、土田舎門っていうあの属性になるんで身分がないみたいなとこから出てるから、あのいわゆるこう偉い人たちにはなれないから、あの世襲はどうかなと思ってきたけど、この50を前にしてやっぱり日本の行く末を考えると世襲もありなんですよ。でかつ談合と腐敗、これもありなんですね。もうね、大胆不敵なこと言いますけどね、ゼロにしたなるわけない、いわ腐敗とかね、政治腐敗とかゼロになりっこない。だけどクリーンに仕切ったらどうなりますっていうと、大体もうこれも歴史実験で出てるんだけど、共産主義とかがこの汚職を全部全廃みたいなことをやった結果、虐殺が起きてきた歴史がはっきりとあって、結局悪いやつを一掃しようというとみんな殺すしかないぐらいになる。で殺しきった後にまた腐敗がもう自然発生してきて、次の日から腐敗があるって、だから殺しにまくって誰もいなくなるまで殺さないといけなくなるから、このね綺麗好きっていうのは危険なんですよ。でとにかく多少汚れててもいいっていう感覚を持たないと、もう政治祭りごと人の上に立つことは不可能ですよね。でそのいわゆる腐敗とか汚職とかを包含しながらも、でもそれが広がりすぎたら国が潰れるんで、そのいわゆる腐敗や汚職がまあ必要最小限に押しとどめられた状態でずっといくっていうのがいいんですよ。でこれが日本の歴史なんですよね、結局。で腐敗が行き過ぎたらもう応仁の乱みたいになって、もう国潰れてきます。でじゃあ大名はどうかというと、大名が出てきたのはもう むちゃくちゃな理由で出てきてるわけだけど、結局彼らもまともに機能している間はその汚職率がギリギリ大丈夫なラインでとどまってるからだよね。でその秀吉みたいないわゆる実力のある優秀なやつっていうのはちゃんと、まあ、ピックアップされる必要もある。だけど秀吉のその出世ってお受験で上がったわけじゃないじゃん。で、やっぱり優秀な人間をピックアップするのは必要なんだよ。これ明治時代とか、まあ幕末のあの明治維新の時なんかも、もう優秀な人間をいかにピックアップするかで、もうその時は身分度外視なわけだよね。じゃあさっきから言って世襲と、まあ食い違うじゃないかっていうと、そこがお前ら頭固いと。この世襲制っていうのは、小泉純一郎みたいな、ああいう、純一郎でいいの、ああいう人たちがドカッといる社会なんだけど、ああいう人たちだけじゃさ、貴族のお坊ちゃんだけではできないことっていっぱい当然あるわけ。で、そういう時に秀吉みたいなやつが必要で、で、やっぱピックアップするわけよ。ところが、じゃあ秀吉がさ、王様になってどうなったかっていうとさ、数十年も持たない。つまり、身分違いの者が王様、天下を取って王様になってもさ、どうせ長続きしないのよ。やっぱノウハウがないから。だから違う仕事なのよ。王様と、その秀吉が天下、どんどん出世していったあの仕事は違う仕事だから、いきなりお前王様やってって言われてもできないからああなっちゃうわけで、結局、秀吉とかああいう優秀な人材っていうのは、その、世襲をしない前提、その、いわゆる一回こっきりの駒として、歴史の中でやっぱ活躍すべきなんだよ。その秀吉の子供がどうとか、そんなこと言ったってしょうがない。だから、優秀な人材っていうのはアーティストと一緒で、その、一代限りでいいのよ。で、 それじゃあ不公平じゃないかと思うかもしれないけど、不公平でいいのよ。で、まあ確かにね、その世襲の偉い人たちばかりが贅沢をしてね、そしてその一般の人たちはまあ貧乏でしょうがないっていうのはね、非常にね、不条理は感じますよ、それは不条理は。だけど、その宇宙世界っていうものがさ、当然ムラがあってさ、均一じゃないわけで、その自然、どっちが自然なんですかっていうと、絶対そっちが自然なのよ。で、やっぱ自然に逆らうと、しっぺ返しを受けるから、人間の社会や国も、その、不平等とか不公平とか貧富の差とかがある方が健全なのよね、どう考えても。で、その中で、じゃあ、身分低いとこから生まれたら一生浮かび上がれないのかっていうと、んなことはねえんだよっていうのはあるよね。で、その、秀吉みたいにガッと言っても、一代限りでって言われたら不公平じゃないか、俺だって死死孫孫まであれ、支配層になりたいって。そういう人たちになりたかったら、その勉強がめっちゃいるし、多分その、自分の代だけで突然ね、貴族やああいう人たちのあれ身につかないよ。というのはさ、我々関西人がさ、その獅子身中の虫というか、まあ、最大の敵と見ている京都人ってさ、最強なんだよね。口喧嘩して京都人に勝てる関西人いないわけで、なんでかっていうとさ、その京都人って本当に喧嘩民族なんだなって思うのは、誰から喧嘩売られても勝てる、いわゆる口の力があるのよ。で、それは、なんていうの、たくさん喋るってことではないところにもう行き着いてて、彼らはあえて喋らないってことで、関西人を全部打ち負かすのよね。で、周辺民族を全部打ち負かす。で、何言ってるかわからないようなことを一言言うわけじゃん。お茶漬けでも食べていきはりますかとか。で、なんか、玄関先に放棄を立てかけるとかさ、そういう暗号みたいなことしか知ってこないんだけれども、それが深く心を傷つけるのね、周辺民族の。で、その、最強京都人って思わすとこあって、やられた我々周辺部族はさ、なんかね、泣きじゃくりながら京都を後にして二度と京都には行くまいという気になるっていうぐらい、京都最強なのよ、AT フィールド最強。で、そのね、なんていうのかな、その京都人の最強さっていうのはさ、ちょっとやそっとじゃ身につかないよね。京都に引っ越して1代ぐらいではね、学べないと思う。で、ただの京都弁じゃないからね。となると、あれはもう親代々みたいな文化の中で培われる最強京都人。まあ、京都の小学校とかすごいんやろうな、あの子供たちのいけずが。うん、もういじめとかいうレベルをはるかに超えていると。で、京都で生き残っていこうと思ったら、まあ、京都の小学校に入ったら相当強くなるんやろうなと思うんですけど。で、まあ、そのね、いわゆる秀吉が出世してもうね、王様になれないよっていうのはね、やっぱすぐに京都人になれないのと一緒だよっていうこと。だから、その、そこまで出世するためには、その、もっと現地のね、部長とか課長みたいな仕事がちゃんとできることが必要で、それと加えてね、京都人の勉強までしてられないわけだよ。だから、やっぱり秀吉さんも、天下統一するとこまではよくやった、あんたのおかげだ、あんたの銅像建てようっていうのでいいじゃん、お城も建てよういいじゃん。だけど、あんたの子子孫孫までずっと豊臣家がっていうの勘弁してくれよって話やっぱなるわけで。で、そう考えるとだ。我々ね、明るい未来を提示するとね、やっぱり、その支配層って、今天皇家はそうじゃん、象徴じゃん。だけど天皇家って言うじゃん。あれと同じようにね、貴族とかね、いたっていいんだよ、貴族とか大名がいたっていいの。で、もう実質いるわけじゃん、麻生とかさ、やっぱああいう貴族の、松とかさ、大名の松とかさ、やっぱいてさ、そこそこ、あいつらフリーにしててもいい生活してるわけよ。でさ、でもさ、まあ、その、細川元総理大臣とかさ、大名の子孫で、今もね、いい生活してるけど、その、今、その、大名の子孫たちってどうなってるかというと、特権は全て剥奪されているけど、やっぱり優秀なのか、やっぱり大体成功していて、いい生活をしているのよね。なんだけど、その、大名の子孫たちって今、あまりさ、社会の役には立てれてないんだよ。それは我々庶民の損失だよね。だって、 彼らはさ、本当はさ、あのやりたくもないその政治というのを彼らにさせてさ、我々のためにさ、粉骨砕身働かせないといけないんだよね。で、なぜならばさ、彼らはさ、その偉い、まあ、子子孫孫までさ、特権を与えられたとしてもさ、すごいさ、まあ、呪縛、呪いをかけられてるわけよ。つまり、あの武士とか大名っていうのは、その元々は人殺しなわけだ。で、たくさん人殺してるし、処刑人だし、そのいわゆる血生臭いところから出てきている連中だから、そのなんていうのか、彼らにはその子子孫孫まで呪われてるわけよ。七代たたるっていう言葉があるけど、まあ、七代ぐらいはもう過ぎ去ってるかもしれないけど、とにかく彼らは人を殺して出世したっていう過去を持っているならば、彼らには呪いがかかっていて、彼らの子孫も呪われているから、その呪いというのはどういうことかというと、やりたくもない仕事をさせられるということなの。それが政治家なので、政治家というのは、あの、みんなのために頑張らないといけないので、自分一人の幸せのために頑張るわけにいかないので、嫌な仕事なんですよ。で、それを大名たちの子孫にさせないというのは、我々庶民の損失なんですよね。で、ぜひしていただこうと思うわけです。で、彼らもその才能を自分の家族の幸福にだけ振り向けてるから、彼らばかりが豊かになっていって、その本当は体力をもっとみんなね、知りもしない他人のために使わせないといけないのに、彼らを政治から遠ざけてしまった結果、彼らは自分たちの裕福さのためだけに能力を使えるので、ますます不公平になっとるんだと思うわけです。ですから、この日本の歴史を見れば、支配階層というのは財産なんですよ。だから天皇家というものがただの贅沢する王様じゃなくて、やっぱり必要だよねって今の日本人みんな分かってると思います。だから天皇は憲法にも書いてあるよね。で、まあ、憲法にまで書かなくてもいいでしょうけれども、その世襲貴族や大名たち、大名の子孫たちっていうのをやはりあの日本のために役立てないと嘘だと思います。そして下々のものは日本ではあの自由で、あの、ある種もう好き勝手に生きていいっていう、あの、素晴らしい国なんですよね。下々のものが奴隷にされたことは一度もないので、あの、日本という国は庶民が暗くないわけです。だから、よその国で王侯貴族がいて、農奴がいてっていう、ああいうヨーロッパでもそうですけど、ああいう世界は二度とごめんだっていうのはよくわかるんですよ。だけど、日本は一度たりともヨーロッパみたいな残酷な搾取とか、奴隷のように働かされるということがなかった国で、そのヨーロッパ式の民主主義や革命思想というのはもう大失敗してますよね。まあね、僕はこんなに、ね、言ってもね、言わなくても一緒です。そうなるから。まあなぜならばね、社会というものも自然の一部であって、自然にそうなるからなんですよ。私が社会運動をしない理由、このラジオは社会運動ではなくてただの愚痴なんですけど、社会運動しない理由っていうのは、その社会運動、すべての社会運動は、あの、自然に逆らった行為であり、逆効果になるからですよね。政党運動なんかもそうでしょうけど、その社会運動する人っていうのは、自分の理想に社会を近づけるために、まあ、頑張ろうっていう。で、頑張ろうということは、今はそうなってない。今はそうなってないから、そうなるように頑張ろうっていうのは、人為的に自然を作り変えようとしているわけ、社会を作り変えようとしているわけですよね。で、そういう人為的にやったことというのは、ある程度までは運動がうまくいくんだけど、どっかで揺り戻しがあって逆効果になるんです。これがいわゆるリベラル運動や、あの、LGBTQ とか、みんなそうです。で、無理に自分たちに都合のいい社会を作ろうとして、途中までうまくいくんだけど、全部おじゃんにされるというのは、あの、自然に逆らうからですよね。だから僕は社会運動をしない。で、どうなるかっていうと、自然にほっといても、あの、あるべき姿に戻っていく。だから大自然と一緒なんです。で、社会体系もおそらくそうであろうと思うわけです。今世界が戦国時代に戻っていってるのも、自然現象と捉えれば何にも悩むことはないわけです。いろんな国に独裁者が立って核兵器で武装して、もういよいよ人類を滅びるぞっていう緊張感高まってますけれども、こんなの自然現象なんですよね。ほっといてもいろんな国が独裁者を立ててくるし、まあ自然現象だと思う。 だけど、じゃあ日本も独裁者をっていうのは違うよっていうのは、その世界の国々はいろんな地政学もあって、あの自然状態がいろいろ違うわけだよね。でそういう中で、そのまあ、いろんな環境によって結局独裁になる国や宗教国家になる国っていうのは今はもう自然にそうなってるよね。あの辺は宗教国家が多く、あの辺は独裁国家が多いっていうふうになってるじゃん。特にクソ寒い国とかさ、まあ、あのクソ過酷な環境にある国っていうのは独裁国家になることが多いじゃん。だけど自然が豊かで少しその、まあ、甘い世界というか、日本みたいな、まあ、本当海に囲まれていて国防がしやすいとか、そういう国は伝統的に優しい国なわけです。今民主主義と言ってもいいかもしれない。で、まあ、民主主義はフランス革命の後のは不自然なんだけど、あのどっちかというと自由主義っていうのかな。でね、そう、自由って言葉にリバティとあのフリーがあるんですよね。でこれは英語なんですけど、リバティとかリベラルっていう言葉というのはね、あの自由という日本語にするのはちょっとよろしくなくて、どちらかというと解放、あの力で奪い返した自由っていうのをリバティとかリベラルとか言うのかな。でフリーっていうのはフリーセックスとかフリーペーパーみたいなただの自由なんですね。でただの自由だからフリーっていう言葉にはなんかパワーがないですよね。でリベラルとかリバティというのはね、なんかすごいパワフルですけど、でも結局あの左翼的というか革命的なんですよね、闘争的なんですよ。で僕が言う自由というのはフリーの方で、ただの自由で、僕ただの自由の方が好きで、そのただの自由というのは日本なんかはそうなんです。日本の歴史見たら庶民は結構自由なんですよ。でその自由というのは何をやってもいいみたいなことで、そのまあまあいろいろ法律とかその掟とか、まあ、あるんだけれども、でもまあ日本の歴史をよく調べていくと庶民は比較的自由なんですね、よその国とかに比べると。で宗教とかも緩いし、全体に緩いんですよね。でその緩い中で、まあ、生きてられるっていう意味では自由がいいし、そのアメリカのさ、国是である自由と民主主義っていうやつの、その、まあ、自由の方が好きで、民主主義はもう本当に当てにならないなと思うわけですよ。だから、その自由主義っていうのを僕はずっと、自分は自由主義者だなと思ってきたんだけど、その、長崎の九州の東シナ海の人間って、やっぱ自由なわけですよね。で何者にも縛られたくないみたいな、その自由っていうものを信奉してきたんだけど、その自由はね、リバティではなくてあのフリーの方なんですよ。だからそのいわゆる著作権とかごちゃごちゃ言うなよみたいな、まあ、発想も僕の中にはあるんですけど、そういうのもフリーの方ですよね。でその海賊的と呼ばれるやつで、海賊党っていうのがね、バイキングの末裔の人たち、つまり北欧の人たちやイギリスの人たちが海賊党というのを作ってて、それがマインクラフトの、まあ、あの開発者の人もその海賊党に入ってるんだけど、その知的財産っていうのをもうなくせって言ってる人たちがいる。で著作権っていうものをもうなくせと言ってる人たちがいて、でそれはその本人たちもすごい発明をしている人たちの集団だよ。でその人類のあれを、その進歩を止めるから知的財産で保護するっていうのをそもそも間違っとるんやと言って、自由に使えてええんやっていうのを海賊党っていうらしいんですけど、その海賊っていうことはやっぱ自由っていうことなんでしょうね。でその本当に野放図な自由の方なんだと思うんですけど、フリーってことでしょうね。でまあその完全に自由っていうのはそれこそめちゃくちゃな世界だと思うんですけど、その日本ってその自由と不自由がやっぱ自然にいいバランスを取ってきたと思うよ。だからもちろん掟とかね、その厳しい法律とかね、そういうのはまあ不自由じゃない。だけれどさ、そのほどほどにバランスを取ってきたと思う、うん。それがねないとね、人間は生きていけないよ。全く自由がなかったらね、もう生きていけないし、 掟や法律が全くないとね、社会持たないから、だから、バランスでしょうね、やっぱね。まあ、そういうふうに考えると日本もですね、なるべき姿に、まあ、なってくると。で、今回の選挙結果は外国が攻めてくるぞという状況下にあって、日本が最も自然な形で団結する。これは元軍が攻めてくるぞという前触れがあった時に、朝鮮半島とか侵略されてた時に、やっぱ日本で起こった現象でもあって、その、まあ、いわゆる侍の血がですね、これも常時発動しているのではなくて、その状況においてスイッチが入るようになっているわけですよね。で、それがその島国日本の人間の、まあ、自然に培われた DNA 情報だと思われるわけです。で、時としては受け入れるっていうのもあると思うんですね。で、それがその、これも単影ガンダムでシドジーも言ってますけども、大量入植は許せないけれども、ロランセアクとか数人だったらいいんだみたいな話があるんですよ。で、確かにそうだよなと思うわけで、つまりこれも結局社会が壊されてしまうようなレベルのものはノーだけれども、社会に影響がないというか、むしろちょうどいいぐらいだったら、まあ、輸血もありだよねっていうのは、まともですよね。非常にまとも。で、その歴史上やっぱり大量移民を受け入れざるを得なかった時も日本史にはいっぱいあって、朝鮮半島で百済が滅ぼされた時と新羅が滅ぼされた時の2回は相当やっぱり大人数で受け入れたんだろうと思うんです。で、それの規模が、まあ、その古代、一応古代になるので、人数が、まあ、今やったら数百万人とかいうのを受け入れないといけない話になるんやろうけど、当時なんで海を渡って日本まで逃れてきた人が6000人とかぐらいかなと思うんで、で、6000人つっても多いですよ。それだって日本の人口も当時少ないから、6000人も来られたかなわんでっていうのがあったでしょうね。で、そういう人たちが、難民がどこに住んだのかっていうと、今の難民とかを見ても分かるように、難民の人たちって結構もう行くところがなくて、結果首都に集まっちゃうんですよね。そのロンドンとかね、ベルリンとかね、東京みたいに首都に行けば仕事があるだろうとかいうことで首都に殺到してしまう。そうすると6000人とか当時の難民が京都の平安京とかバーッと奈良京でも来たら、まあ、えらいことになるし、その治安も悪化するし、そして、まあ、その外国の中で特に優秀な人たちはその朝廷とか政府機関で働くことにもなって、で、気がついたらどんどんどんどんその首都の方でなんていうのか、民族が塗り替わってしまうということはあるやろうなと思うんですよね。で、まあ、現にそれが日本の歴史でも、まあ、過去にやっぱ起きたよなっていうのもあるし、その中国文化の流入とかいうのはゾッとするところがありますよね。で、日本の歴史でももしかしてその中国に文化的に占領されたのかなと思う点が何箇所か疑いがあって、で、聖徳太子が17条憲法を作った時に怪しいよね。つまり憲法を作るという行為そのものが中国の文化ですし、聖徳太子自体が中国の宗教であった仏教や中国の言語、中国の政治制度、法律全部真似して、そしてやらかしたんですよ。これが当時の中国の共産主義であるところの区分伝政ですよね。これ大失敗です。で、この区分伝政というのは本家中国でも大失敗するんですが、日本ではもっと大失敗して、で、社会を混乱に陥れたので、聖徳太子は決して名君ではなかったと思うんですけども、その 共産主義をやって大失敗するっていうのは日本は結構大昔に体験しているんですよね。で、まあ、そのおかげでその後資本主義になるんですけども、資本主義っていうのはね、墾田永年私財法が制定されて以降はずっと資本主義です。で、聖徳太子の区分伝というとんでもないのから76年後に、資本主義に切り替わる日本ですが、そのなんていうのかな、その時にやっぱりその聖徳太子も王族なんだけれども、天皇の周りも相当その中国人とか朝鮮人の血が入ってきて、それは女方に入ってきて奥さんとかに入ってきて、で天皇がものすごい中国かぶれするわけですよ。で、大丈夫なのかって思うぐらい、まあ、中国化して、当時の日本のね、国民はね、意外とそういうことに敏感でね、もう都の方がむちゃくちゃになってるなとか、天皇はもう当てにならないなって、聖徳太子気が狂ってるなって多分思ってたように思うね。僕は日本人って賢いから、もともといた人たちもね、ああもうダメだな都の方はって思ったかもしれない、うん、だからやっぱね、移民の流入はね、首都から変わるから、中枢、国家中枢からおかしくなるから、移民の流入は本当にやばいですよと思うね。今私は片田舎に住んでるからまだマシだけど、大阪や東京のね、その外国人の多さっていうのがさ、やっぱ際立ってるじゃない。でさ、もう取り返しがつかないというかさ、外国人だらけになってわけわからなく文化になって、ちゃんぽん文化みたいになってっていうのはね、どうなのかなってなんか思うよ。だから幸せな形でね、その融合できるのかどうかはね、もう紙一重ですよね。さっき言ったけど、長崎がやっぱすごい中国的な街なんだけど、でもちゃんぽんも完全に中華料理ではなくて、ちゃんぽん文化っていうのはそういう意味なんだけど、すごい異国情緒があるんだけど、日本文化がギリギリの土俵際で残っているっていうのがちゃんぽん文化だと思っていて、長崎のバッチっていうのはそうなんですよ。中国チャイナに見える街なんだけど、ちゃんと日本の街でギリギリ残っているっていう感じは長崎の文化だなと思っているんで、じゃあ東京や横浜がそれでどうなんですかっていうと、僕はね、なんか残れてない気もするんだよね。横浜中華街の方がさ、長崎の中華街よりでかいしさ、立派なんだけどさ、どうなんだろうっていうのもある。本格中華っていうのがさ、決していいことなのかなっていうのは、まああるわけだ。で、何はともあれですね、その案の定な部分もあって、結局日本の政治は自然現象によって、紡がれてきたから、今回の選挙結果も内心思った通りなんです。僕は自民党に入れてないんですよ。入れてないんだけど、これ絶対自民党勝つんじゃねえかと思ってました。で、勝たなかったら日本はいよいよ終わりだよねとは思ってたから、そっちの方の自然現象になったら嫌だなとは思いましたよね。だけど大抵僕は心配してないというのは、今までも選挙の結果見てると、日本人っていい感じのその立ち上がり方をするっていうか、本当にやばくなる一歩手前ぐらいにちゃんとスイッチ入る人たちだから、それ選挙結果に出てくるからいいよねと思った。それと今回立憲がさ、めちゃくちゃ滅亡寸前、これってさ、民主主義による大粛清だよね。で、いい粛清だけどさ、その中国とかでも粛清やっててさ、ロシアでもやってて、大体粛清というと独裁国家の専売特許って感じがするんだけど、その我が国ってさ、死刑とかもないしスパイ罪もないから、あんまりね、粛清って行われないのかなと思いきやさ、選挙がさ、大粛清をね、民主的に行われる大粛清なんだよね、あれってね。で、本当にすごいことだよなと思った。1日で100人以上の立憲議員の首が飛んだんだから、本当に大粛清だよ。で、下手に警察に捕まれさすとかよりもよっぽどスマートだよね。選挙でね、議席を失わせるっていうのはね、もうこれ以上ないぐらい極めつきの首、粛清だよね。だから、それが行える国っていうのは大事にしたいですよね。幸せなことだと思いますよ。で、 自民党がひどい政治をやったら本当に次の選挙で全特会しないといけない。だから選挙はこのままちゃんと行われるようにしとかないといけなくて、もう自民党圧勝したからもう選挙やらなくていいじゃんっていうことにはならないよね。うん、まあそういうふうには思いましたね。まあいずれにしても私はまあ日本の未来にやっぱ希望をずっと持ってるけど、まあ改めて希望が持てたなというふうに、思っております。前置きが長くなりましたがというか、まあこれが本題なんですが、今日は、政治と関係ない話をしましょう。フォールアウトがねとても人気で、まあリメイク版が出るの出ないのとかなんかいろいろ騒がれておりますが、そうですね、押井守もねやっぱフォールアウト4また絶賛しておりますが、フォールアウト3のリメイク版が出るという噂もあるんですが、僕は全くリメイク版には期待しておりませんで、もうやらない方がいいと思ってるんです。ドラクエのリメイク版とかも、うん、全く期待しておりません。で、リメイク版じゃなくてちゃんと作り直すでないと意味がない。つまりスピンオフでも外伝でもいいから作り直してくれと。で、フォールアウトって1と2があって、で名前もウエストランドだったと思う。でフォールアウトの1、2っていうのが 2D のゲームなんですよね。でまあこれを 3D 化するとかならありかなと思っていて、だって僕らフォールアウトファンの中でも1、2はやれてないんだもん、ほとんどの人は。でも全ての、まあ、根源はそのフォールアウト1、2なんだから、その 2D のゲームの、まあ、3D 化されたものっていうのだったらちょっと期待大かなと思うんですけど、そういう話は聞こえてこないということで、ここでトイレ休憩いただきたいと思います。妄想が現実になる時代、AI の進歩も凄まじく、もう映画やアニメがもう AI で一本作れる時代にいよいよなってきておりまして、まああまり手放しで喜べない雰囲気ではあるものの、やはり技術的にできるってことはもう逆らってもしょうがない部分があって、それを利用してよりいいものをいかに作れるかなって考えなきゃしょうがないよね。一方でなんかAI スロックとか言ってたかな、なんかね AI が作り出す、これもこの間もくしくも言ったけど、例えば無数の小説を AI が作ってきた時に読みますかって言うと読まないよねっていう話があって、で無数の動画、無数のゲーム、ね、無数の映画、無数の漫画、無数のアニメっていうのを AI が大量に吐き出してきた時に、誰もそんなの見てられないし、その中に まあ人間の作ったものがあっても見分けられないというか、見分けるコストがかかってしんどいから、人間が作ったものも埋もれてしまって、まあ、利益にならないというような状況が起きたときに、人類の、まあ、文化やエンタメが全滅するっていう、まあ、そういう危惧があるということで、で確かにそれは、まあ、思うところもあるわけです。でじゃあここでどうするかみたいなことを言うと、やっぱ人間の手作り感のあるものってで値打ちがあるよねと。でそのいわゆるその中身だけ見たら AI がこしらえたものも同じぐらいのクオリティあったりしても、でもそれは AI の作ったものは合成であり万華鏡であるというところを、まあ、人間はちゃんと判断というか差別しないとしょうがないのかなとは思う。でなんかジャンクフードの例えてあったけど、 お腹いっぱいになりたいだけだったらジャンクフードでもいいけれども、あのちゃんとした食事を取らないとなんだかんだ言って体悪くなるっていう例えがあって、なるほどなと思った。最高級の料理とか職人の作った料理でなくてもいいじゃない。だけどお母さんが作る、まあ、食事とか自分で作る自炊の食事っていうようなものが、まあ、良いんじゃねって。そのジャンクフードはたまに食べればいいし、まあ、高級な寿司店の寿司もたまに食べればいいんじゃない。だけど普段はだいたい自分や家族が作ったものを食べる。でそこにクオリティの差で言うと、なんかやれ心がこもってるとかね、真心の味だとかね、なそれは理屈はどうでもいいんだ。そんなことはあまりどうでもいいよね。で家族の作ったもんだからって特別ね、あのいいとは限らないんだけれども、でも人間としてやっぱ、ね、50年生きてるとやっぱ食べ物とかも機能性だけでジャンクフードとかそういうものだけでいいと思えない、どうしても。でも毎日ごちそう食わないと気が済まないとも思わない。で結局は自分で作ったものぐらいが自分の体にはまあちょうどいいのかなというか、そんな気がするんですよね、うん、だからそういうことをゲーム作りとか、まあ、そういうものに、まあ、当てはめて、まあ、考えていきたいなと思うんですけど、僕はねそのそうくしくも今日さ1時間以上喋ったその政治へ の、まあ、あの視線ってあるでしょ、視点が。でこれねゲーム化できそうだなと思うんですよ、うん、例えばそのさっき言った中国から、まあ、いろんなものが入ってきた時代、奈良時代とかのその、まあ、ゲームを作ったとして、その華僑とかそういう実力主義がいいのか、あるいはその昔からある世襲のね家柄主義がいいのかっていうのの対決とか、そういうもののせめぎ合いの中で、まあ、例えばマルチエンディングね、その自分が聖徳太子みたいになってどっちを選ぶかみたいな、で、まあ、共産主義の区分殿がいいのか、資本主義の、まあ、根伝延々資材法がいいのか、荘園とかね、ああいうの資本主義ですよね。でそういうのを選んだ結果がこうなったとか、その宗教でも仏教が入ってきた時代とかね、そういうものがあるよね。だからそういうようなせめぎ合いの時代や変わり目の時代を今後ゲームで描くことができれば、その日本の歴史を、まあ、学びつつ、味わいつつ今のことも、まあ、考えるきっかけになるゲームが作れたら、まあいいように思うんです。で、歴史ものだけじゃなくて、その、SF ものでそれができるような気もしていて、例えばその、フォールアウトみたいに滅んだ世界の日本が舞台でってずっと考えていて、で、まあ、そのフォールアウトみたいに戦争前の遺物がいっぱい残っていて、それで鉄砲の打ち合いしてるみたいなのはね、まあ、リアルに考えるとそんな長くは続かないそうで、50年ぐらいで使い果たしてしまって、そのもうあるものでもう何でも自分で作るようになるそうなんですね。でそうすると中世みたいになって、まあ手作りで作れるもの。だから武器とかも、まあ刀や槍や、まあ弓や、まあ鉄砲ぐらいのものは作れても、その最先端の機関銃とかマシンガン、そして何、レーザー砲とか、そういうものはもう使えなくなって、で、また侍みたいな時代に戻るのではないかと。で、その時に、一回もうリセットがかかっている日本列島で、また立ち上がってきた文化っていうのはどんなもんだんだろうって考えると結構楽しくて、例えば我こそは天皇の再来なんだっていう大君っていう勢力出てきそうな気するんだよね。でかい古墳作ってるぞみたいな。であるいは その幕府っていうものを追っ立てる、まあ、侍の集団が、こっちは自然発生でいろんなとこでできると思う。我こそは侍って言ってる連中はいっぱい出ると思う。で、他にもいわゆる貴族とか荘園、寺社宗教団体みたいなんで、そういうものはね、その自然発生してきた結果、あれこれもしかして中世って室町時代って思うような、ポストアポカリプスの景色になる可能性がある。で、そうなった時に、だって日本列島の形とかが変わってないから、そのね、何々の国みたいなのは変わってないんだよね。四国とか変わってないから、その地形が元で催してくる、まあ、人類文化というのは自然派生的に同じになるはずなので、その中世日本みたいなのが立ち上がってくるんじゃないのかなとか、ね、で、そうするとその過去の歴史ものだったら史実に結構縛られるじゃん、結構縛られちゃうんだよね。この時代にこんなものはないみたいな、火縄銃はこの時代にないみたいな。で、そういうようなことに縛られない形でその日本っていうのを見ることもできるじゃん。で、一方でなんていうのかな、未来の話だから、その海外の、まあ、かぶれた集団っていうのも出るかなとか、職業別のかぶれた集団も出るかなとか思って、ちょっとワクワクしていて、例えば日本の警察の制服とかを採用したリージョンが出てきて、で、トップが警視総監って、総監って呼ばれてるとか、で、なんか巡査とか巡査部長とか言ってんだけど、今のおまわりさんのことではなくて、彼らの階級が巡査部長とかね、警部補とか言ってるけど、ただの盗賊集団だみたいなリージョンが出てくるとか、あるいはなんか消防士さんのリージョンが出てくるとか、なんかそういうのがなんかあっても面白いなとか、なんかそれこそアメリカ文化の、そのアメリカかぶれの国が立ち上がるとか、なんか大英帝国とかローマ帝国とか、なんか中華帝国とかね、皇帝ね、始皇帝とか言ってるやつが出てくるとか、なんかその辺はまあ SF だから自由なんだよね、 SF って。だから歴史をネタのそのはちゃめちゃをやれるじゃない。で、その時になんかさ、面白いよね。なんかフォールアウト、ニューベガスにシーザーリージョンというローマ帝国を模した、まあ、勢力が出てきて、で、旧ローマ帝国とは似ても似つかないような制度なんだけど、ローマ帝国のことに興味が湧くよね。で、まあ多くの子供たちはそれをきっかけにローマ帝国のことも勉強するんじゃないのかなと思ったりもする。なので、その興味を持たせるだけでいいし、まあ、所詮ゲームなんだから、あんまりそのこれが正しいのかどうかって言いようがない。例えばその奈良時代の日本を舞台にゲームを作った時に、どう考えたって私タイムマシンで行ったわけじゃないから想像で作るしかないけど、その想像の中に私の人間性がもろに反映されるので、例えば出てくる人間全員が私の分身になるから、それは本当の奈良時代になりっこはないんだよね。みんなが僕みたいな人間性をちょっとずつ持った NPC だから、違うワールドの違う歴史になるから、史実を描くっていうのはなかなか難しいですよ。だから、その宮崎駿もののけ姫みたいに、その上手にファンタジーにしてるもののけ姫なんかはいいんですけど、それでもやっぱり一応過去の日本が舞台となると、その宮崎駿の匂いが全部のキャラについてるんですよね、そのもののけ姫出てくるキャラクターって。だから、なんか本当の当時の日本はもののけ姫みたいな感じの人たちばかりではないはずだっていうのもあって、そのまあ本当のって言ってもしょうがないですけど、その作家性にどうしてもね染まってくるわけです。だから、その史実ものを作るときにはそこのディレンマ相当悩むでしょうね。その自分の作家性でやりゃいいんだけれども、その できれば自分もその本物に近い当時っていうものをこのゲームの中で見てみたいっていうのはあるでしょうから、頑張れば頑張るほど自分の匂いがまた出ちゃうんで、頑張らないようにそのの作るのもなかなか大変だななんて思う中、それがその SF だったら全部許されてくるというか、そもそもが妄想だから全部許されてくるっていうふうにまあ思っていてワクワクしているんだけど、そのやっぱフォールアウトみたいなゲームっていうのはマンパワー的に無理だから、まあ諦めていた部分が、まあ AI の進歩によって補強されるかなという感じは、ちょっとワクワクしていて、うん、なんかまあさっき言ったその、未来なんだけど、世襲とか、その腐敗とか、そういったものが、だから腐敗っていうと必殺仕事人の中村モンドさんが賄賂を受け取るんだけれども、あの当時は賄賂を受け取らないと警察の仕事ができなかったんだよね。給料が安すぎてね。で、その、モンドさんがもらっている賄賂の多くが、おかっぴきたちへの、まあ、アルバイト代に消えていくので、その、社会が腐敗していることは社会を安定させることに必須だったので、あれを腐敗と言っていいんだろうかっていうのはある。で、その現代人から見ると悪じゃんっていうことが、いやいや悪じゃねえんだよっていう部分も、あれがだから久仕事人っていうものの素晴らしいところだなと思うんだけど、そのだけれどもやっぱ当時の身分制とかの中にどうしても処罰できないやつとかがいるので、久仕事人が殺してくれるしか手がないんですよみたいな話だよね。で、そういう、その、世界の、まあ、描き方をやる。あれね、そう、富野義行のザ・ブングルとかさ、やっぱ今の我々が見たとっつきにくいぐらい社会が違う社会になっているっていうのをアニメで見せたっていうのは、これもすごいことだなと思うねんね。その、多くの人が、親の仇を討ちたいと願う持論の見方をするんだけど、この当時は3日の掟があるから、4日目以降に親の仇をつけ狙う持論っていうのは犯罪者なんですよね。で、視聴者は何言ってんだ、親を殺されてそんな4日で諦めるバカがいるかよと。まあ昭和の人間なんで仇討ち万歳なんで、一生追っかけますよと思うところだけれども、その、なぜ3日の掟があるんですかって言うと、人は恨みを忘れないってことが戦争につながり核戦争まで行ったんだっていうのがあるから、もういつまでも恨んどくなよっていうことで4日目に忘れるっていうのが3日の掟なんですよ。で、そう考えると主人公が問題児で気違いで、お願いだからもう親の敵討ちとして付け狙わないでくださいというところに視聴者の方が変わってくると。だから、この SF なんだけれども、現代の我々に、その思考の変化を迫るみたいな、かなり面白いものになってるわけよね。で、そういうものが富野さんの作る作品の多くにあったように思う。うん。Gレコもそうだし、機動戦士ガンダムもそうだと思う。で、常識の改変みたいなことが、そのゲームとかの世界の閉じ込められた世界の中に新常識みたいなのがあってっていうのは、なんかすごい素敵な体験で、フォールアウト4ならそうだな、なんか人が死ぬことについてはまあかなり、そのどうでもよくなるというか、至るところに死体が転がってて、その死体の横でご飯食べてるみたいなことは普通にあって、なんか誰か片付けろよというぐらい白骨死体が普通にそのままあるみたいなところで生活してたりするわけだよね。で、その死体アートとかは、まあ、骨アートみたいなものは方々にあったりして、でもカオスなんだけど、それもありかなっていう気もしてくる。でも一方で、ちゃんとその娘が殺されて悲しいとか、 その誰が死んで悲しいって敵までね、なんかレイダーたちまでね、恋人が殺されてそのお墓の前でうなだれているとかね、そういう描写もあることから完全に失われたわけではないんだろうっていう中で、半分ぐらい失われているっていう世界があってっていうのはなんか面白いなと思うんですよね。で、そのいわゆる価値観で言うと、現代の我々の価値観に半分残ってるから戻していくのがミニッツ面だとしたら、その残った半分も消していって、もう100波でいいんだっていうレーダーの発想みたいなのもあるんですよみたいな。だからこの分岐っていうのがストーリーシナリオだけではなくて、その常識の分岐みたいなものもあるっていうのが素敵なことで、僕らも通り入れていいのかなと。だからその今日言った今日のテーマなんだけど、世襲と実力主義、まあお受験、これどっちがええねんっていう話で言うと、現代のみんなが世襲はダメだ、お受験がいいんだって言ってくれると思うんだが、しかし本当にそうかと。で、逆だったらどうしようですよね。世襲の社会の方が良い、いいかもしれないっていうのはあるよね。そうそう、銀河英雄伝説がちょうどそんなとこあるよね。あの、帝国と、ね、なんかあるよね、民主同盟が。で、その、帝国が、まあ、みんな帝国のファンになるだろうけど、まあ、どう見ても帝国、独裁帝国なんだけど、でも、道徳もちゃんとあって帝国いいじゃんって思う人は多いでしょ。で、ああいうのも、なんか、そういうとこが銀英伝の唯一見ていて、一番面白いとこかなと思うのは、その独裁国家の方が良くねえかって思わすような作りになってるのは面白いよね。で、なんかそういうのって他にもあると思うんやけど、あのスターウォーズで言うと帝国が悪やんって なるんやけど、意外と帝国でも良くねえかみたいなファンも多いでしょうね。で、そのまあその今我々がその立たされている国のために死ぬべきか否かみたいな、徴兵制復活するか否かみたいな時に、まあお互いみんな逡巡があると思うね。で、いや命あってもの物ないだろうと思う正義と、でもやっぱり国家や民族が先にあって個人の命はその次ぐらいなんだって考えがあって、どっちが正しいのかっていうと、どっちも正しいのかもしれないんだが、結局この岐路に立たされたところにいるんだよね。で、それがゲームスタートの世界と考えると、じゃあもう軍国主義に行けばこっちで、その逆に行けばこっちっていう選択肢を選んで、その結果がどうなるかを見届けるみたいなゲームは面白いんじゃないの。で、さっき言ったその日本が本土決戦していたらみたいな世界も、考えるのがタブーとされてきたけど、それを初めて考えてみせたのは、小説にしたのは村上龍の5分後の世界なんですよ。で、やっぱりここには作家性が出て作家の趣味が出るだろうけど、僕もそういうゲームは作りたくて、もし本土決戦しておればみたいなことっていうのは、考える値打ちというかゲームの中で体験する値打ちがあるよねと思うね。で、絶望的な本土決戦を強いられている日本の中で、日本人が、あ、こんなことだったら降伏しときゃよかったのにと思いながらプレイするぐらいしんどい思いをしても、でもやっぱり何か心の清らかさみたいなのは残ったよねみたいな。みんな周りどんどん死んでいくんだけど、それでも胸に誇りは残っているみたいな、そういうものはあるだろうと。で、そのみんなが生き延びてもすごくその屈辱的なこと、名前を変えられるとか、言語を変えられるというような、その屈辱的な目に遭う、その場合に、命があったからそれでよかったのか、そう思えるかどうかみたいな、そういう、ちょっと高度に哲学的なゲームっていうのは、いくらでも作れるのかなと思っていて、まあ面白いよねと思う。で、まあ結局ね、AI がすごいから、何を人間がやるのか、っていうと、AI よりすごいことをやらないといけないんですよ。で、AI よりすごいことは無理だ。AI は寝ないし、すごいからって思ったそこのあなた。いやいや、 AI は万華鏡であり合成のプロだから、その思いつきっていうのは AI には不可能なので、あのもちろん合成の中から新アイデアみたいなのを合成することはできるんだけれども、かなりの当てずっぽうですよ、そんなものは。そうじゃなくて、その僕が今日言ったような考え方ですね、こんなゲームできるんじゃないか、あんなゲームできるんじゃないか、その中にやっぱり今までにないようなゲームのアイデアぐらい出さないと、その今まであるようなゲームの似たようなやつ作ろうぜだと、もうこれ完全に AI に負けますよね。RPG でドラクエみたいなみたいなね。で、そうじゃないでしょってなると、その今、だから今日のラジオって人間が AI を超えつつある部分ちょっと見せれたかなと思うんだけど、その暴走力ももう2周3周強化しないといけないんだよね。コイルを巻きつけないといけない。私相当妄想人間の方だと思うんだけど、その妄想でも油断したらもう普通になるじゃん。だから2手3手先の先みたいなあの妄想力を持たないといけなくて、それはもう気違いのサタンと言われるぐらいの妄想力を持たないといけないわけだから、その日本の将来は世襲制に戻した方がいいんじゃないかというのは気違いのサタンな発言なんだけど、そういうのを試しに言っていかないといけないよね。で、まあそういうふうにね、その考えたときに思考実験みたいなことがすごく重要なんですよ。で、私たちの脳の中も AI とそうえったかわらなくて、まあ過去の情報を ごちゃ混ぜにして合成しているのを繰り返しに過ぎないとは思うんだけれども、まあでも人間であってよかったなって思うのはあるよ。だからそれはAI スロッグだったかな。その AI が吐き出してくるジャンクフードと違うんだっていう、そのクオリティで言うとジャンクフードに負けていても、あの手作りのものを作るのが一番こうホッとするんだみたいな部分、ホッとするみたいな部分で言うと強いと思っとる。もちろんマクドナルドで育った人はマクドナルドでホッとするんやけど、僕もマクドナルドやケンタッキーは好きですよ。好きだけれども、チキンラーメンも好きなんだけど、あれ、続けて食ってるともう急に体悪くなるんだよね。それで、いや、美味しいってだけじゃダメなんだっていうのが、やっぱり思うところで、あの、なんか機能性だけ満たせば大丈夫ってことはないんだっていうのは、最近つくづく、まあ、思うところが、ありますね。で、そうですね、なんか最後に集合知的な話をして終わりたいんですけど、ちょっとお茶を飲ませていただきます。あの何でも一人で作れるかもしれない時代とは言いながらさ、やっぱ一人の限界っていうのはさ、今まではマンパワーのことだったんだけど、それが AI とかで解決してくると、今度はささっき言った小説家みたいな話でさ、全部その一人のカラーがついちゃうから、そのどうしてもまあ多様性に乏しくなるっていうのがある。でそこでその多人数で作ってるクリエーションがいいのかっていうと、フォールアウトとかあんな多人数で作っててもやっぱり先導を多くしてだから多くの人たちのアイデアが盛り込まれてるとはちょっと思いがたい。あるとすれば絵はデザイナー、音楽は音楽家、ストーリーはトッド・ハワードみたいにして、そういう風なあのキャラクターデザインはこの人で、メカデザインはこの人みたいなんで、そのいわゆるバラエティ豊かさっていうのは今までのアニメの作り方とかゲームの作り方の中にあったと思うんだけど、それでも 4,5 人だと思うね。ね。主要スタッフっていうやつだよね。で、そういう意味で、真の多様性っていうのは、どうすれば出るのかなっていうと、例えばマインクラフトとかフォールアウトみたいに、いろんな人の建築物がオンラ、フォールアウト76みたいにオンラインで、まあ、集められるもの、みたいな、いわゆる全員参加型のゲームデザインにするって手があるのかなと。 で、その結局、まあ、マインクラフトとかでみんなでなんか違法建築の会みたいなとかいろいろね、フォールアウト76でもありますけれども、みんなで寄ってたかってそれぞれの趣向を凝らしていろんな建築物を建てて見るみたいな、万博みたいなものですかね。そう、万博みたいなものの形っていうのが面白いなと思っていて、でそこにはメインの世界観はとある人の作家性で作ればいいんですよ。でその作家性で作られた世界が気に入ったっていう人たちがまた各土地みたいなのをもらって、ここで自由にあなたのゲームデザインやっていいですよって言われると、ヒャッハーと言ってやるわけだよね。無償でやると。でそれがうまいことドリブンすると、そのいろんな人たちの作った癖のあるもの、違う匂いのするものがいっぱい乱立してくるとなると、急にそれが世界になるというか宇宙になるというか、あの無限の広がり持ってきますよね。だからそのこれからは AI とかじゃなくて人間にやっぱりちょっとずつゲームを作ってもらうっていうこと、しかもそこはもう無償で作ってもらうっていうことが一つ狙いとしてはありかなと思うんですよね。だからそれで言うと、そのさっき言った核戦争後の日本が舞台で、また中世のように戻りつつある、まあ、日本が舞台で、その舞台を作った中に、まあ、オンラインゲームは当分やりたくないんだけど、その、いろんな人たちのアイデアが、こう、アイデアというか、その人たちの創作物が、いろんなところに発生するようなゲームって作れないかなとさえ思うね。で、あの、そのためには、そのベースとなる世界は、シンプルなんだけど魅力的な気違い世界みたいなのが必要で、で、それが気に入ったっていう人たちがただでもいいから何か作ってくれるっていう世界かななんても思っているわけなんですよ。で、まあ、なんかスチームパンクとかサイバーパンクとかそういうジャンルって、なんかざっくりとした世界観だけありゃ、あとはみんなの思いつきでなんかいろいろ作るってあるよね。だから、なんか、そういう広がりをね、なんか、持たせられないのかなと思う。ドラクエビルダーズも、やっぱなんかドラクエ好きな人たちが集まって、ドラクエの鳥山明の世界観の中で、何かね、こう、でもやっぱりオリジナルのものをいっぱい作りたいっていう、そういうとこが面白いじゃない。で、いろんな人の作った作品が、こう、見れるシステムがドラクエビルダーズ1にも2にもあったと思うんやけど、すごいよね。あれ素晴らしいよね。超素晴らしい。で、だけど、そう、1の方がよかったんちゃうかな。あの、いろんな人の作品がね、次々にこう出現する世界があるんやけど、だあれも保存しとけないから、どんどん切り替わってしまうのは惜しくてね、あれがもう街を作って次々にね、いろんなとこに、残っていってくれたらまたすごいなと思うんやけどね。まあ容量の問題もあるわなとは思うんですけどね。で、でもやっぱり究極的にはその世界がある。でその世界、土地狂った世界でプレイヤーがその自由な生活を営める。でそのいろんな職業というか体験ができるっていうゲームはすでにあるわけで、そういったゲームを個人でも作れる目処が立ってくるかなというワクワクが今すごくあります。で、だからまあそのためにはベースとなる気違い世界みたいなのをいかに考えれるかで、私は幸いにも今までもずっと考えてきたので相当引き出しがあります。で、もし大日本帝国買った後の世界って、まあ、高い城の男の世界とか、いろいろありますよね。もしどうだったら、みたいな。まあ、架空戦記の世界でもいいんですよね。ああいうのってね、やっぱね、アホの考えることやったんですね、今までね。で、でもね、やっぱこの間ももしジオンが勝っていたらって、ね、やってましたよ、ガンダムのジークアクスとかね。で、まあ、でもこれ、平行宇宙マルチバースの話も出てき ったのとこうしてるのもあれだでしょうけど、なんかね、やっぱエンタメってもうそっちへ行くのかなという気もしますね。で、なんかはちゃめちゃやけど面白い、まあ、あのナチスが月からやってきたっていう映画とかも好きでしたけど、あと、まあ、ヒトラーが復活するね、あの帰ってきたヒトラーも好きですけど、なんか、まあ、そのフォールアウトの世界とかもいい感じで土地狂っていて、で土地狂っていなかったら何にも意味がないんだよね。あれ核戦争の世界だけじゃ何の意味もないのよ。でフォールアウト4ってやっててわー楽しいと思うのは、やっぱいかに土地狂ったものが出てきたか、その想像の範囲内の斜め上行く土地狂いが出てきた時にわー楽しいと思って、あのでっかい帆船がビルの上に引っかかってるところに出会ってね、これをジェットエンジンで飛ばそうとしとったんやとか言われる話とか、ああいうのが出てくれば出てくるだけは楽しいだし、地下のボルト生活でも、ただ地下でね、核戦争後の世界を生き延びた人たちの話ではなくて、そこでとんでも実験やとんでもユートピア運動みたいなのが行われて、全部がおかしなカルト教団みたいになってるんだみたいなのは、もう逆にワクワクしてきて、このボルトはどんなおかしなことをやってんのみたいな訪れ方になると。で、まあ他にも、なんか、至るところに、こう、いかに土地狂えとるかなっていうのがあって、フォールアウト4のミニッツ面も、あれ、いい感じで土地狂ったデザインしてますよね。独立戦争当時の民兵団の格好をしていて、で、手には、レーザーガンのくるくる回すやつっていうね、これが手こきレーザーガンっていうのがあって、でね、これがね、ありえないだろうっていう感じなんですよね。クランクをくるくる回すっていう。で、だけど、やっちゃえ、日産で、やっちゃえ、日産なんですよね。やっちゃうと意外とね、馴染むんですよね。で、フォールアウトイズムっていうのはね、いいんですよね。西部劇の世界とか、ギャングの世界とかね、そして独立戦争の世界、南北戦争の世界って、アメリカって歴史250年ぐらいしかないから、その短い中でもいろいろあったよねって、それこそインディアンとかまだまだあると思うんやけど、そういうのを出してきて勢力にするって面白いなと思って。で、これが日本で言うと歴史は何万年なんで、こうリージョン考えるだけで本当におかず何倍もいけるっていうかね、あ、ご飯何倍もいけるっていうかね、本当に鎌倉幕府みたいなものがね、また出たらかっこいいだろうなとか、平安貴族みたいなのも侮れないのかなとか、また南朝北朝でやってらとかね、どっちが正統とか言ってらとかね、陰陽師の安倍の生命みたいなまだ出てきてるわとかね、かと思うと、なんか桃太郎とかね、浦島太郎とかかぐや姫みたいな話がね、またその SF の世界に出てきてるとかね、絶対面白いやろうなと思って、で、ワクワクしているんですよ。僕がもう日本愛国者としてやれることといったら、政治運動ではなくて、なんかゲームシーンの中に、その日本文化クラスターみたいな、そういうものを作っていくことやと思っていて、なんかね、AI に時代劇作らせれるぜ、みたいな、なんか話も流れてきたけど、みんなね、時代劇ってあんなおもんないもんじゃないんですよって言いたいよね。侍が刀で切り合いして、それが時代劇やって、ちゃうちゃう、全然ちゃうっていう。時代劇はもっとおもろいもんやろっていうのは、まあすごく感じるところがまあありますよね。NHK 大河とか鎌倉殿の13人がやっぱ面白かったですけど、なんかね、まあベラボーも良かったですね。どっかでね、やっぱその生身でね、こうみんなで大勢でやるね、昔の映画を撮った時のような熱狂みたいなね、風雲竹市場みたいな、わざわざ現物を作ってね、人間がわざわざ戦争ごっこをやってみたいな、 ああいう楽しさをね、求めたいなと思うんですよ。で、所詮ゲームの中とかでデジタルの世界でね、あのね、いわゆる完全にアナログな世界のワクワク、まあ小学校の運動会みたいなワクワクってね、まあ一番遠いところにあると思うんですけど、まあ言うならばオンラインゲームのあのフォートナイトとかそれに近いとえ近いんですけども、やっぱりデジタルはね、こうクリーンでスマートすぎるんですよね。もっと雑味のある情報がいっぱいあって、風の匂いとか砂ほこりとかね、そういうのも含めて重要な、小学校の運動会みたいな、ああいうね、遊びっていうものをね、まあ、実現していかなきゃいけないと。で、そのために、やっぱり、風雲竹市場をね、作るゲームとかね、したい、作りたいですね。で、その、僕、フォールアウト4の中で、やっぱ、風雲竹市場の城を何度も作ったことがあって、サンクチュアリっていう街の川沿いに作ったことあって、あれは良かったですね。やっぱり、なんといってもね、あの世界がね、不穏な世界であるから、初めて成り立つ、閲楽で、で、お城とか砦を建てるならば、治安が悪い世界でなきゃ意味がないと、まあ思うわけですね。まあマイクラとかドラクエビルダーズは平和すぎると。で、その治安の悪い世界のね、やっぱ作り方ですよね。フォールアウト4とかでもまだまだ、まあ旧来のやり方でそう見せてるだけなので、その敵が湧いてくるっていうところまではいいんですけども、その、本当に軍、まあ、戦略的にそういうものが起こってるわけではない。だから、それもやはり自然発生的に、例えば山の上に立派な家を建てるとね、遠くから見えるでしょ？見えることによって、あそこにお宝があるはずだって言って悪い奴ら集まってくるみたいな、そういうその、自然発生的なレイド、襲撃っていうものが、まあ、いつかできるだろうな、とか思うんですよね。で、その、じゃあ目立たないように平屋の家とか建ててんのがまず安全。まずはその方がいいと。なんなら穴掘って、洞窟みたいなところに住んでる方がまだ安全と。で、だんだん余裕こいてきたら、なんか山の上に遠くからでも見えるような家建てて、で今度は敵を誘引して、返り討ちにすることで、もう家にいながらにして財宝を得ていくみたいなやり口になるとかね。で、そういうのは、オンラインゲームのフォールアウト76の方では少しもうあるのかもしれないんですけど、そうなんですね。オンラインゲームっていうのは、それこそみんなとつながってる前提があるのがしんどいんですよね。だって、つながれるとは限らないじゃない、もう世界中が戦争になるかもしれない時代に。うん、だから、やっぱそこはオフラインでやれなきゃ嘘だよねと思っていて、そういう点ではね、僕はね、AI の仕事はむしろそっちかなと思うんですよね。その、なんかそのオンラインゲームのようなオフラインゲームを作るっていうことは、AI の仕事かもしれないなとか思っていたりして、まあ今でも AI ね、オフラインじゃ動きませんから、オンラインでしかまともに動かない AI とゲームやってるようではダメだなと思うし、そんなにあんまり AI に頼りたくはないんです。でも前に言ったように、前、ゲームの企画として、光栄さんの、シミュレーションゲームを作って、再現して、で、それの細かいめんどくさい作業を全部 AI、家臣にやらせるっていう、殿様ゲームの、まあ、企画があったんですよ。で、AI がゲームの中に入るぐらい小さくなったっていうのを聞いて、やれるかなと思ったらやれなかったというのは、小規模言語モデルではできなかったっていうのは、二つ理由があって、一つは、まず、光栄さんの信長の野望とかを最初に作るのは難しいんです。これ、40年以上前の技術でできてるから、電卓みたいなコンピューター型は十分できるんですけど、すごいややこしいシステムを最初に作っていて、 それを完全に模倣するのは難しくて、オープンソースのデータ出てないんで、模倣しないといけないんで、超難しいんです。で、できないっていうことになって、僕はまあ、その超簡略化したもんまでは作りましたけど。で、当時の AI は不可能やったんですけど、これからの AI は、信長の野望みたいなゲーム作ってって言ったら、もう全部作ってくれるのかなと思いますね。そして2段階目、AI でもその信長の野望を AI にプレイさすのは難しいってこと。昔から敵思考ルーチンありますけど、敵思考ルーチンは AI ではないんですね。当時 AI って言ってたけど、敵思考ルーチンっていうのは順番に条件付けで、仕事をさせていくっていうやつです。古いやり方です。これもようできてるんですけれども、これは AI ではない。で、プレイヤーが操作する場合に、いろんなことを考えて、資金がこれだけ、軍事力がこれだけ、周りの国がこんな強さ、いろんなことを考えて国家運営をして、まあ戦争を吹っかけてってやっていきますね。で、これの、戦争を吹っかけるっていうとことかだけをプレイヤーに残して、まあ、細かい在宅とか全部 AI に刺すっていうような、そういうめんどくさい仕事は家臣に良きに計らえができるゲーム、つまりほとんどの部分がそのオートで動くゲームっていう風に、したったら楽ちん信長の野望ができるやんかって思ってた発想で言うと、この意外と軍備増強にかかるその思考ルーチンに代わる AI によるまあ自己判断というのは難しいということが分かったんです。レベルが高いんですね、たかだか遊びでも。で、あ、無理なんだと思って私は違うゲームを作ったんですが、その今後はね、そこが余裕でできるようになりそうですね。で、そうすると前から言っている昔のゲームを再現し、そしてその昔のゲームのめんどくさいとこを全部 AI 化診断にやらすっていう楽ちん信長プレイっていうのは現実味を増してきたかなと思うんです。でもそれがその戦国武将何百人もいるとかいうの全部 AI が担当したら大変なことになりそうなんで、やっぱり思考ルーチンっていうものも、まあ、重要かなと思うんです。思考ルーチンっていうのは AI じゃないんだけども、 AI に見えるようないわゆる振る舞いを過去40年にわたってやり続けてきたんで、すごい優秀なんですね、思考ルーチンって。で、大事なことは敵思考ルーチンを AI に書かすってことだと思うんです。ファミコンウォーズとかの敵思考ルーチンってやっぱり難しすぎて再現できてないんですよ。で、そこやないやろうっていうところに、駒を進めるっていうようなことですね。で、将棋とかの AI とかもすごいって言いますけど、将棋の有名な、なんとか颯太君が やるやつみたいな、すごい AI がすごい将棋のやつをやるわけでしょ。で、それと一緒ですから、ファミコンウォーズとかの、敵ルーチンも相当な AI の進歩が望まれるわけなんですよね。で、そうしていくと十分使える AI が、まあ、できてくるのかなと。いや、本当はね、強いだけじゃダメなんですよ。ほどほどに手を抜いてくれる能力も必要ですから、かなり難しいんです。で、まあ、そういう中でこのちょうどいい遊び相手たる敵思考ルーチンを作ってほしいなと。 AI にルーチンを作ってほしいなと思うんですね。ルーチンっていうのはね、ものすごく軽く動くのとオフラインで動くから、ルーチンの方ができればいいんですよ。で、ただバカじゃねえのこいつっていうルーチンにどうしても ならないのを避けるためには、相当優秀なルーチンを書かないといけない。なので AI にね、もっといいルーチン書いてほしいなと、まあ、思ってきたところですね。で、まあ、そういうことが本当現実のものが今年中ぐらいになるとしたら、そのシミュレーションゲームをいよいよ作れる時代に来たなと。で、シミュレーションゲームっ って、そのエンジニアみたいな技術のところが一番難しいんだけど、そこが AI でできてくるんだったら、無限の可能性が広がるんだよね。だからシミュレーションというのは何でもシミュレートできるから、それこそ地球全部みたいなもののシミュレーターみたいなのを AI に作らせれば、あとはプレイするだけみたいになるかもしれない。で、なんかね、本当に複雑なものでも平気でね、AI に頼むときはできるっていうぐらいの時代になるかもしれないなと思うと、例えば対抗立志伝とかって、ちょっと素人ではできないなっていうぐらいの思考ルーチンとかでうまいこと動いてますけども、あれをやっぱり当時は人間が書いたプログラミングを、あれはオープンになってないんで模倣するしかないんで、AI に作らせてやれれば、その戦国時代だけが舞台じゃなくて明治維新の時とか、いろんな時代のいろんな国のいろんな場所で太閤立志伝のルーチンが動かせたらめっちゃ楽しいやろうなとか思うんですよね。で、まあそういうふうに、そう、シミュレーションゲームの模倣はね、あの、鋼鉄の騎士とかね、あの、安倍先生の作った鋼鉄の騎士とかの、あの、戦車に大砲を撃ったら、これがどこに当たって、どの角度で、この装甲を貫徹するか否かみたいなのの計算式ですね。あれはね、陸上自衛隊用に当時作ったコンピューターシミュレーションの技術をゲームに応用したっていう風に聞いてますけども、そういう風なことが、まあ、あの、こっちで再現できたら、またね、ああいう戦車のゲーム作れるし、ええなとか、思いますね。まあ、3D のゲームとかでも戦車のゲームとか作りたかったんやけど、戦車の動きとか、やっぱ、ね、キャタピラの動きとかを、物理的なやつをちゃんとやるとなると、相当難しいわけで、そういうのを大手の戦車のゲームとかうまいことやってますけども、ああいうのが素人の我々でもこう実装できるように AI の力でなったら素敵ですよね。多分 AI は架空のメカよりも実在の戦車とか、そのデータを渡して作らせるのを言う、まあ、あいつら得意でしょうから、しかも著作権がないものと なると兵器とかは、第二次大戦の兵器とかかなりいいんで、その第二次大戦の兵器とか、まあ、そのウィキペディアにも情報山ほどありますから、シャーマン戦車出してみたいに言ってポンって出てくるみたいな時代がもうそこまで来てるのかなと思うと、誰もがシャーマン戦車に乗るゲームを最初からそれぐらいは作れるっていう時代はいい時代ですよね。今までアセットとか、まああったんですけど、なんか側だけあって、ゲームには全然程遠いものが多かったですよ。だから、ちゃんとシャーマン戦車の仲間で作ってとか、ちゃんと動くように大砲も撃てるようにしてとか、そういうのを AI にその都度頼んで作っていってもらうっていうことが、まだ十分にはできないから、あと1年ぐらいの間にどんどんできてくるとなると、僕らゲームクリエイターは本当にもう次々に作りたいもんが湧いてくるっていう感じでね。でもね、やっぱ僕はちょっと有利やなと思ってるのは、根本的な部分を僕はもう気づいてるってことなんですね。で、さっきから言うてる、その風雲竹市場みたいな、あの生身で物を作って、そこでこうワクワクしながら秘密基地作るみたいなのが楽しいっていう小学生男子の精神っていうものを、僕はこのほどっていうか取り戻しているので、エッチなことをエッチなゲームを作ってるけど、エッチなゲームを作る時も小学校3、4年生の頃のスケベな俺っていうのを取り戻さないとダメなんですよ。で、その小学校3、4年生の時のスケベな俺って、本当にそのいたずら小僧的な、こう大人に怒られるような、お姉さんに怒られるようなことをやりたいっていうことですよね。で、それがそのなんていうのか、エッチの根源であって、 それで、まあ、遊びの根源はなんかもう戦争ごっこや秘密基地ですよね。で、ああいうものであって、で、そこのその、日本でいうと縄文時代みたいなものが僕の中でいうと、小学校3年生ぐらいか10歳とか11歳の頃の僕の中に渦巻いていたものっていうのが、一番こう僕の中のプリミティブな欲望であり、喜びです。で、その原初はもっと3歳児ぐらいからなんだろうけども、その、形になりだしたのが10歳ぐらいなんですよね。で、ちょうどその頃に宮崎駿は天空の城ラピュタやナウシカを世に出してきたので、その洗礼などもあった、色動戦士ガンダムは3歳の時だったんだけど、そういうのがその、わーっとあったのもあって、ただ単に自分のゼロのところから生まれたものではなく、宮崎駿や、富野由悠季に相当影響されたものがあるんだけれども、その時に作られたその、ワクワクですね。で、なんかね、そのワクワクが、トッド・ハワードのホールアウトとかにもすごく見える気がするんですよ。遊んでるんですよね、あの、クレイジーな世界っていうのは、ちゃんと遊んでるんですよね、核戦争後のアメリカで。で、なんか、嫌なことだらけのはずが楽しいっていうのは、そうやなと思いますね。だから、三丁目の夕日じゃないけど、その、昭和とか古き良き時代みたいなのももういじり倒したらいいと思うんですよね、ゲームとしてね。で、現実と違ってもいいけど、いじり倒したらと思っていて、例えばNHK 朝ドラの世界っていつも同じような時代を描くんですけど、あれって日本人一番好きなんやろって、結局、明治大正ぐらいから始まって、戦争の期間があって、戦後の復興期を描くみたいなんて、日本人めっちゃ好きやんっていうのが、まあ、NHK 朝ドラで証明されてますけども、じゃああれをゲームにしようよって、なぜ思わないのっていうのがあって、僕は戦後復興期なんていうのはめっちゃゲームになると思ってるんですよ。で、もう焼け野原から始まって、バラック建て建てて、町工場作ってて、これゲームでしかないやんと思っていて、で、だから、あり得たかもしれない別の敗戦とかね、その終戦直後から始まるゲームとかね、面白いと思うんですよ。もう東日本と西日本が別の国にされとって、で、戦後復興しながらも、なんか、西と東に引き裂かれた親兄弟がいるみたいな設定とか、で、めっちゃ面白いと思うんですよね。なんで、まあね、もうラジオでペラペラいろいろアイディアも喋ってますけどね、もう、アイディア即、形の時代に、でもね、アイデアも次々湧いてくるんで、あんまり隠しとっても腐ってくるから、披露しますけどね。で、まあ、とにもかくにもね、そういう時代ですね。で、まあ、みんながクリエイターにならなしょうがない時代やとも思うし、人のクリエーションに頼ってるだけの、いわゆる完全消費者はやばいですよ。やばいです。生き残れないかもしれないです。で、ものづくりって、まあ、いわゆるマイクラで家建てればいい程度になると思うんですね。その程度でいいと思う。で、それも細かい作業は AI に任せればいいようになると思う。だけど、それすら苦手な人もいる。で、例えば家、夢のマイホーム建てれるけど、どんな家がいいって言った時に、いや、もうその考えのめんどくさいっていう人、いるでしょうね、やっぱりね。で、いやー、こんな家に住みたいなーって1時間でも2時間でも喋ってられる人はいいですけども、嘘でもいいからなんか希望を言うてと思うねんけど、何も思いつかへんっていう人もいっぱいいるでしょうね。で、そういう人は私も友達に今までいたんで、よう言わんですけど、考えるのがめんどくさい。それエネルギーいりますからね。無駄なエネルギーを使うのは得策でないっていう家に育ってるんですよ。で、それは確かに AI とかが出てくるより前の世界では正義だったかもしれない。無駄なことに思考を巡らしてエネルギーを消耗していても何も始まらないから、もう考えないで、で、自分にやれることだけをやんなさいっていうのは間違いじゃなかったんでしょうね。でもこれからは間違いだぜ。 生き残れない全員、みんながクリエイターであれっていうのは酷な話で、僕の友達ほとんどクリエイター気質いませんでしたので、ああこいつら皆殺しだなと思って生きてきましたけども、どうなんでしょうか。やっぱね、そういう人たちが生き延びられる社会っていうのは、あの作らないといけないから、作るとしたらもう江戸幕府、冒頭に戻りますが、江戸幕府がいろんな職業を作ってみんなに反強制的にやらした時代っていうようなものに自然になるよね。自分でものを考えれない人たちに仕事をくれってしか言えない人たちに仕事を与えるっていうのは、もう江戸幕府的にならざるを、まあ、得ないよね。だから、そういうふうに、まあ、思いますね。まあ、それも時代によりけりですから、AI とかいつまで動くか分かりませんし、ね、もっとひどい時代になったら、ただの昭和の思想でまたやり直しかないのかもしれないからいいんですけど、そういうことも、なんか価値観の変遷もゲームの世界で、まあ、描けたらええなと、なんか思いますね。なんか、この時代にはこれがいいとされてたことが別の時代だと全然良くないっていうようなことっていうのが試せるのが SF だろうし、で、それは今までアニメ作家とかの専売特許だったんだけども、ゲーム作家にも移り変わって、そのゲームもすごい作るの大変だって言われたのが、誰でも作れるぜみたいにな、ハードルが下がった時に、SF 作家みたいなものに多くの人はなれるっていうのは、ちょっとワクワクするかなとは、まあ思いますね。はい。まあそんなこんなで話が長くなりましたけれども、今日も熱く語ることができたのではないでしょうか。自分のゲーム作りを、進める傍ら、フォールアウト4なんかもまたハマっておりまして、そしてこのまだ見ぬ、妄想ゲームクリエーションですね、こっちの方もやっぱりまた加速がついてきてますね。なので楽しく生きております。それでは皆さん、またお会いしましょう。レコンギスター。